JOBBB、JOBBB、434回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます、千里中央にあります、私、万場文雄の自宅6畳和室の部屋にしつらえました、スタジオから世界中に向かい、そしてまた日本中に向かいまして、大阪テイストの面白いラジオ放送を発信いたしております。434回目でございます。週1回発信ということで、だいたい1回分が3時間半から4時間の放送になります。そんなんで、最初からまあ聞いていただける方はそれでいいんですが、お忙しい方とかいろいろこっから聞きたいなという方もあると思いますので、だいたいの目次をまず最初ご紹介いたします。ちなみにこの JOBBB 放送局でございますが、これはバンバ一族が家族で作っております、世界で一番小さい放送局と我々は自認いたしております、そんなところで今日も元気でやっていきたいと思います。内容でございます。まず最初1番目、週刊 JOBBB ニュース102号でございます。これはこの JOBBB を回しておりますバンバ一家のいろいろな動きでございます。そして2番目はよっちゃんのお料理コーナーでございます。本日は旬のものでございます。タイのアラだけでございます。アラ2でございます。タイのアラ2、でございます。よっちゃんのお料理コーナー。まあ、よっちゃんは我々、私、バンバ文雄の嫁さんでございますが、バンバ一家の健康を預かってくれております、お料理を担当ということで、我々が食べてる料理の中で、特に美味しかったもの、面白いものをご紹介いたしております。そして3番目でございます。スリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの12回目でございます。本日、3番目、4番目でございますが、ジェットコースター列車命がけの3時間40分ということでございまして、これの前半と後半を3、4回目にお送りいたしております。そして5番目でございます。千里中央で磯日踊りを大発見ということでございます。磯日踊りという海のから取った名前がついている鳥がなぜこんなところにおるのかということで、その辺のところよっちゃんが大発見いたしました。レポートです。6番目、リスナーさんからのお便り紹介のコーナーでございます。我々の放送はリスナーさんと我々で作っております。半分以上リスナーさんのおかげということもあるわけでございますが、いろいろなレポートとか、お便りをくれはる方が世界中におられます。その方々のコーナーでございます。以上6項目にわたりまして約3時間以上になると思います。これから JOBBB434 の開幕でございます。マイクを次男のてっぺんに渡します。てっぺん君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバてっぺんです。さあ行きましょうか。
行きましょう。
ただいま室内気温が 22.7 度で、はい、外は超超超快晴。
今日は強いですね。昨日はまあ、猛暑荒れてましたからね。
そうですね。気持ちのいい、はい、太陽の下。まあ、と言いましても、室内での収録になっておりますが。まあ、
窓前面にね、はい、ベランダで空いとる、空いてるというか、ベランダで見えるわけですけども。
そうですね。5月の放送でございます。うん、はいはい。で、そんな中でですね、まあ、文雄くんも私もいろいろとこう、一週間動いてるわけなんですけど。
そうです。
はい、まあ、特に今週ね、僕が結構いろいろありましたので、
そうですか。
私、てっぺの報告から入らせてもらおうかなと思います。行きましょう、行きまし
ょう。はい、どうぞ。
まずはですね、
う
んうん、また行ってきました。
はい、
またかと思われてますよね。
はいはい、
まあ、よくも分かってると思いますが、まあ、
水の方ですか、山の方ですか。
山でございます。
山ですか、今回はね。はい、無料の方ですね。
大阪府の、そうです。池田市にございます。
はい、
五月山と書いて、さつき山と読むらしいんですけど。
ね、まあ、まさにシーズンですね。さつきですから。
そうですね。
ツツジが綺麗でしょ？
綺麗でした。
ね。
でね、ツツジって僕昔よく、あれ、取って、
はい、そうですね。
あの、裏が吸ったりして、
ね、甘かったです、
ね。そうそう、蜜が出たりして。
いや、あれ毒やったんですよ、ほんまはね。
あ、そうなんです
か。僕も勧めてましたけどね。ああ、僕も子供の時に、あれやってて何も知らんかったからね。
はいはい。
意識なかったんですけど、あれ、製法はいいみたいですね。
あ、そうなんですか。
子供にはね。
あ、そうですか。今、はい、僕3歳7ヶ月の娘いるんですけど、あいつもようやってますね。
あ、こんなもうみんなバンバン一族は動かされてますね。は
い
は
い、あ、そうですね。
はいはい、
まあ、そんな辻の綺麗なさつき山に動物園がございます。
はい、
さつき山動物園、ふみおくん今言いました無料。
無料。
でございまして。
世界一小さい動物園ということで売っておりました。
あ、そうなんですか。
そうやったんですよ。掛け声がそういうことやった。
でね、この動物園、まあその小ささも特徴なんですけど、もう一つ面白いのが、下り坂なんですよ。
ああ、なるほど。
あれ、山の斜面にある動物園って珍しくない？
面白いですね。
入り口が一番高いんですよ。はいはい、で、下の方に行くとずっと下り坂で、で、突き当たりに、ふれあい動物園とか、あとは黒豚がおったりとか、
なるほど。
ヤギがおったりするんですけど、まあそういう山の斜面にある小さな動物園。
はいはい、なんかチベットの、っていうか、あの、あれですね、ネパールの山奥のホテルみたいですね。
ああ、そうです
ね。上からずるずると滑り降りるという感じで。
あの、キーツ県と、はいはい、ほんまにあの転げ落ちるような、
なるほど。
まあそんな動物園に、ゆいと二人で、はいはい、娘と二人で行ってきまして。
階段みたいな動物園ですね。
そうですね。階段はね、なくてね、一応バリアフリー全体的になってるんで。
カッコがね、はい、なんかこう、斜面にこう、棚作って動物がおるみたいな人
で
ね。
ああ、そうですね。
そんなことを言うたんです
ね。はい。はい、まあ、あの、子連れが多いんで、ベビーカー押してる人もいますから、まあ、バリアフリーということで。ま
あ、そういう動物園であるでしょ、あれは。
そうですね。
いわゆる恐ろしいやつとか、噛みつくやつとか、そんなのおらんもん
ね。いないですね、うんうん。で、動物園によっては、爬虫類展示してたりとか、あとは、魚展示してたりするとこもありますけど。
水系のもんですね。
まあここはね、爬虫類は一応いるんですよ。
はいはい、
ケズメリクガメっていう、何十年生きるようなリクガメなんですけど。
なるほどね、もう一度愛嬌のやつですね、あれね。
そうですね、うんうんうん。あいつ以外は爬虫類は僕は見たことありません。
まあまあ、トカゲとかあんなもおるかもわからんけどね。
そう、トカゲはね、勝手にそこら辺に。
うん、そうです。
あの、僕も実は今回トカゲ見ましたし、あの生息してますね。
なるほど。
まあ中心になってるのが、小動物です、
はいはい
まあ。特に子供が触っても大丈夫なような、う
んなるほどね
まあ、例えばアルパカとか、
なるほど
で、あとは羊。
なるほど。
でもヤギ。
はいはい。
ウサギ。
鶏。
鶏。
まあほなそこらのバスで来るやつですね。トラックで来る。そうです。
移動動物園の、ちょっと、まあ、固定版っていうんですかね。
なるほど。
で、中にはね、はい、触れないような、まあ例えばエミューとかね。
あ、これはね。
あの、ごっつい鳥ですよ。
あれは面白いですね。
あとは、はい、まあ残念ながらですね、はい、今年の4月に亡くなったというアライグマ。はい
は
い、
アライグマ、
ね。アライグマ亡くなってしまいまして。
長寿やったらしいね、あれね。
14年生きてましたね。
なるほど。どうですか。
みんなね、寂しそうにしてました。
ああ、そう。
まあ、ただね、僕から言わすと、ちょっと扱い低かったかなと思いますね。
つけにくかった。
日陰の方に追いやられてて、あまあ一つは、
あんま愛嬌ないんやね。
というかね、触れないんですよ。結構凶暴なんで。
なるほど。
で、やっぱり触れないとなると、まあ集客もしないんで。
まあ、それ、ああいう触るのがちょっと重点の動物園とか餌で儲けてるような感じがするからね。
そう、餌
まあ、失礼な言い方やけど。
100円でね、自動販売機で餌買って、
はいはい、
まあ、餌あげれる動物は限られてるんですよ。
なるほど。
そのアライグマは餌あげれる動物にも指定されてないっていうことで、
まあ、ちょっと悪いけど、ちょっと裏方っていうか。
日当たりの悪いところに。
なるほど。
で、ね、日当たりのいいところには、やっぱり餌あげれるような。
容器食べるやつですね。
羊とかね。
なるほど。
アルパカとかね。
なるほど。
で、あとは、まあ、触れ合い動物園も、日向の当たるところにありますよね。
なるほど。なるほど。
まあ、そこら辺もやっぱり、
ヒスターやった
ら、ね。厳しいですよね。
まあ、そういうもんでしょうね。
はい、
まあ、そのおかげもあったかもしれんけど、
そうです。
十何年生きたと。
あれ、そうですよね。
16年とか言ってましたね。
いや、14年。
4年ですか。前僕も時々行ってるのでね。
引き算したら14年でしたね。
14年も生きてるってはすごいですよ。
すごいすごいです。で、まあ、ゆいがね。
日陰でそんだけ来たんやから。
アライグマ、死んだ。
死んだ。
死んだって言ってました。
誰かの死みたいですね。
ちゃんとわかるみたいですよ。死んだっていうのが。
まあね、
はい。
なるほど。
でね、まあ、そんなに、いつ行っても大体同じような雰囲気の動物園なんですけど、
はいはい、
これ、さつき山ね。やっぱり、ちょっと変わってましたね。
あ、なるほど。
というのも、
はい、
各動物のおる部屋とか檻に、その、ここの動物の、ちゃんと名前がついてるんですよ。
あ、まあ、それは名前は。
いや、っていうかね、じゃそういう意味の名前じゃなくて、その、まあ、人間みたいな名前ついてるんですよ。
こういう名詞ですね。
まあ、こういう名詞というか、だから例えば、あの、アルパカやったら、オー君っていうのと、プリンっていうのがおったりとか、
そう、ちょっと名前難しい。
はい、で、羊やったら、ジェットとパンチとかね。で、馬やったらロッキーとか、そんなんおるんです
よ。なんでアメリカの名前ばっかり
やる？まあまあまあ、やっぱ外国から来てる動物、特にあの、オーストラリアとか、
なるほど、
あっちの方から来てる動物多いんで、
はい、
で、あの、ワラビーって知ってますか？
知ってる。
小さなカンガルーみたいなやつですよ。
あれ、あいつ蹴ったら怖いね。
ワラビーどうやろ
う、
小さいからな。
そうです
か。確かに。多分蹴らへんと思うけど、で、このワラビーにも一応餌あげれるんですけど、まあそのワラビーが数匹おるんですよ。ワラビー多分数多いですよ。
なるほど。
10頭ぐらいはいるんちゃうかなと。
小型やからね。
そうです、そうです。
まあ、容器おっても邪魔になる。
そういうことです。そのワラビーのいる檻の柵に、やっぱりワラビーのこう、名前付きの説明版があるんですけど、その説明版が変わってました。これ今写真で写してますけど。
おお。
なんか芝生みたいな感じやろ。
芝生を縦にしたみたいな感じ、
ね。そうなんです。これね、前回というときなかったんですよ。
ああ、そうですか。はい、まあ、こういうところに、まあ、緑のバッグにいろいろあるんですね。
だから今の流行りというか、やっぱり来てるお客さんでもいつも同じだったら思んないじゃないですか。まあ、
そう
そう、子供もね、意外とね、あの、刺激を求めてるんで、
まあ、そうですね、
こういうところで、こういうところで、まあ、ちょくちょく変化していってるのが、さつき山動物園。
なるほど。
ということですよね。はいはい、まあ、そんなさつき山動物園なんですけど、いつも僕車で行ってるんですよね。
ああ、みたいですね。
で、駐車場が第1、第2、第3でありまして、
すごいですね。
で、いつもは、朝早く行くんですよ。ここね、結構早く開園するんで、
まあ、
僕らもその開園直後にいつも着くようにしてるんですけど、今回ね、ちょっと遅くて、11時手前ぐらいに着いたら、もうすごい人 で、
うんうん、
で、特に天気良くて、あの、5月8日で、うん、まあ、長期のゴールデンウィーク撮ってる人の一番最終日あったんですよ。
ということは、もう行ってきて帰ってきて、
どっか行ってね。
最後の仕上げと。
そういうことです。
まあ、デザートみたいなもん
ですね。そうです。まあ、特に子供に対するご褒美やと思いますけど。
これが一番印象に残ったりしてね。
すごい人で、で、駐車場もね、僕、あの、ちょっと遠めの第3駐車場にいつも止めるんですよ。あそこ空いてるからね。
あ、空いてるから。
けど、その第3駐車場も、15分ぐらい待ちましたね。
おー、そうや
った。警備員さんがね、いつ開くか分かりませんよって、あ、まあ、言うてはったんですけど、まあ15分ぐらい待って入れて、
やっと入れた。
はい。でね、うん、あの、その第3駐車場から動物園まで、
うん、
まあ、200〜300メーターぐらい歩くんですけど、
そうですね。
そうそう。で、その間に、うん、あの、ずっと工事中の場所があったんですよ。
う
ん、
そう、
ずっと工事してて、ここ何ができるんかなと思ってたら、うん、できてまして、こんなんですよ。
これバラですか？
これバラですね。あとね、藤棚、
あ、
屋根があって、で、まだね、藤若いんで、その屋根、そう、屋根の方にツタみたいになってないんですけど、うこういうその憩いの場所みたいなのがベンチもちゃんとあって、え、何何？
フラワーパーク。
あ、そうそうそうそう、まあ、それが動物園までの散歩道みたいなのが できてまして。
ちょっとこれ、まあ、休みながら。
そうです、そうです。
上がろうか。
これ気持ちいいですよ。
なるほど。
で、これ誰が作ったんかなと思って、うん、まあ見てたら、
映像見てました、広いですね。
その駐車場から、ここに入ってくる入り口のところに、こんなん書いてたんですよ。うんうん、これ。書いて、見て読んでくださいよ。
いいですね。この藤棚広場、藤棚広場っていう名前ですね。はい、村田明子さんって呼んかな。
はい。
明子さんの寄贈により整備されました。
いや、寄付ですよ。
寄付ですか。
はい。
明子さんの寄付により整備されましたということで、平成28年の3月、竣工とか
言って
た。
だから今年の3月ですよね。
個人の
方
の、そうです、まあ、ご寄付っていう
か。いや、すごいですよ、この村田さんっていう方。
すごい方ですね。
まあ、一回ね、お礼言いたいんですけど、まあ、言えないんで、ラジオでありがとうと
言
っ
ております。赤で村田明子さん。
そうですよ。
と書いておりますね。
この赤がね、気ぃつけんと、時間だったら消えますからね。
ほんまですね。
これまた塗り直してほしいなと思います。ほんまですね。まあ、今もちろん、竣工して間もないですから、ものすごい字も綺麗なんですけどね。
いや、これ工事費も含めて多分ね、
村田さんが。いや、すごいことですよ、これはね。
そうなんですよね。
まあ、やっぱり、そういう意味で、まあ、あの、動物園もそうやし、はいはい、この池田の力がよくわかりますよね。ね、池田市というね。
やっぱり北摂ではね、何ちゅうても池田っていうのがやっぱりトップクラスの市ですよね。
そ,
ね、は
い、そんなさつき山動物園に久しぶりに行ってまいりました、はい、話。
わかりました。
そしてですね、
はい、
まあ、もう一つのネタといたしましては、僕らあの、動画とかいろいろ撮影するじゃないですか。で、YouTube で公開もしてますけど、
はい、
まあ、その撮影機材を、
うん、
新しく導入しまして、
なんと、
それがこれなんですよ。これどれが撮影機材か分かんないですよ。まあ、全部これ今文雄くんに写真見せてるんですけど、まあ、キャノンのビデオカメラと、
うん、
あとはあの持ち運びできる LED ライト、
うんうん、
でそのビデオカメラと LED ライトを取り付けてる、うん、この、まあ、U 字型っていうんですか、うん、もしくはひらがなの2、
あるいは L。
L、うん、いや、L ではないやろ、これ L じゃないやろ。
後ろ回ってるから
ね。うん、U か、ひらがなの2なんですけど、うん、
はい、
その、台って言いますか。
結構太い。
カメラ業界ではこういうのスタビライザーとか言うらしいですよね。
そうですね。
大丈夫ですか？
失礼しました。
何してんねん、ほんま。もうじいさんやな。
本当ですよ。
どんだけお茶入れてんねん。
うんうん、横見ながらお茶入れたらお茶の方がこぼれてましたね。は
い、まあ、そんな機材を手に入れまして、
はい、
これがね、オプテカっていうメーカー。
ああ、聞いたことある
メーカー、ね。アメリカのメーカーだと思いますけど、うんうんうん、まあ、そこから出してる X グリップっていう。
あ、なるほど。あ、グリップと言うんですか。
そうです、そうです。まあ、いわゆる持ち手ですよね。
そうですね。
U 字型の持ち手で、まあ、そこにカメラと、
うん、
まあ、僕は、あの、液晶茶は LED ライトつけましたけど、
うんうんうん、
もしくは液晶画面つけたりとか、まあ人によってはマイクつけたりとか、
ね、
まあする人もいますけど、
はい、
そういうその撮影用の、まあ、持ち手機材を買いました。
なるほど。
で、これが、まあ僕ね、3000いくらで買ったんですけど、
安かったですね。
いや、あの、いや、安いですね。ほんまはね、うん、もうちょっと、あの、オプテカのホームページ行っても、60ドルぐらいするんですけど、 まあ、それでもやっぱり日本に来てちょっと安くなってるということで、あの、買わせていただいたんですけど、まあ、これなんで買ったかっていう話も面白いんですよ。なぜ僕はこれを買うようになったかっていう話も面白いんですけど、まあ、そこはちょっと置いといて、
なるほど。
まあ、今日はですね、このオプテカの X グリップっていうのをインターネットでいろいろ調べてて面白いことが分かったんですけど、まあ、これまず見てください。
はい。
これ、まあ、とある方のインターネットサイト、通販サイト、オプテカ X グリッププロフェッショナル、
はい、
価格読んでください、ふみおくん。
3260円です。
はい、税込み。
税込み。
まあ、これは僕が買ったのとほぼ同じ値段ですよ。
ああ、なるほど。
これが普通の値段なんですけど、はいはいはい、今度ちょっとこれ見てください。
はい。
これ。これ。
14,500円、
はい。そうです。
はあ。
同じ商品で。
なんと、同じ商品ですね、確かに、ね。
サイトは違うんですよ。
あ、そうか。写真見てると同じやけども。
はい、あのこれ多分、その、オプテカのメーカーから持ってきた写真なんですよ。
なるほど。それそのまま使ってるんです、
ね、コンピューターの画面貼り付けてね。
なるほど。
ただ、値段がね、はい、こんだけ違うんですよ。
3000何本と1万4000何本。
そうです。4倍近く違いますね。
これほんまに、その商品ですか、
ね、同じ、ほら、書いてますやん。オプテカ X グリッププロ仕様カメラ。
なるほど。
はい。ハンドルってね。だからね、皆さん気づいてくださいよ。インターネットで買うときは、絶対比較しなダメです。
もちろんまあそう。
あの、ね、やっぱ普通のカメラ屋さんとか行ったら、そんなベラボラなことしないですよ。
まあ、それは
なんぼ。ただ、こういう世界は顔は見えないだけに、
うん、
あとはやっぱ情報って人によってあるないであるじゃない、はいね、差が出るじゃないですか。
は
い
は
い、まあ、そんなの別に僕に言われるのは分かると思うんですけど。
すごいですね。はあ、びっくりしました。
まあ、その話に関連してるんですけど、うん、でも、三つ目の話題は、
うん、
久しぶりにヨドバシカメラの梅田店に、行ってきまして。
ちょっと僕は、失礼してますね、この頃。
そうですね。まあ、はい、その前にちょっとあの、キャノンの、あの、ショールーム行ったりとか、はいはいはい、ソニーのショールーム行ったりとか、梅田ね。
散策しとった。
そうなんです、してたんです。まあ、その中でヨドバシカメラに5月の11日に行きまして、うん、ちょっと僕あの、撮影の仕事がありまして、
はいはいはい、
急にですね、
なるほど。
SD カードとコンパクトフラッシュカード、
コンパクトフラッシュは珍しい、
ね、ちょっと珍しいですけどね。うん、まあ、要するに、あの、ビデオ、動画とか静止画を記録するカードなんですけど、それが必要になって、まあ、いつもやったら僕、通販で買うんですよ。ヨドバシ .com で買うんですけど、もうその日に必要やということで、通販やったらやっぱ少なくとも1日から、まあ、半日ぐらいかかりますんで、はい。で、実際に店に行ってですね、購入したんですけど、ここでもちょっと面白いことが分かりました。先ほどの通販の話とちょっと被るんですけど、カードがね、高いんですよ。値段が高いんですよ。その通販に比べて。
あ
のヨドバシカメラって、お店で売ってる商品もあるし、ヨドバシ .com っていうインターネットサイトで売ってる商品もあるんですよね。
あれ意外と便利なんですよ。
そうなんですよ。あの、通販で買ったら、なんと送料がかからないっていう、まあ、どうやってあの運送屋さん儲けてんのかなとか、ちょっとたまに心配になるんですけど、そういうこともありまして、で、僕はその値段を知ってたんで、店舗に行くと、あれなんでこんな高いんやと。
あ、同じヨドバシでも。
ヨドバシでも。でね、聞いたんですよ、店員さんに。通販やったらもっと安かったんですけど、って言ったら、どうもね、通販の方が扱ってる商品が多いらしいですね。
は
あ、要するに、その、あの、まあ、あれ全国のヨドバシカメラのに置いてる商品を通販で紹介してるんですよ。で、僕が行ったのは、
うん、
まあ、言うても梅田店だけなんで。
梅田店だけですよね。
だから、まあ、その点で商品の扱いが、数が少ないと。
が少ない。
そういう、種類が少ない。
種類が少ない。なるほど。
で、あと、売ってる SD カードも、ちょっと、同じもんでも通販の方が安いんちゃうかなって、僕、感じがしたんですよ。まあ、それ調べてないんで分からないですけど。で、結局、32GB の SD カードを2枚と、で、16GB のコンパクトフラッシュ CF カードですね。これを1枚僕買ったんですよ。ヨドバシカメラでね。
合計3枚ですね。
そう。そしたらそれがね、なんと1万3000円弱になったんですよ。
結構しますね。
で、これを同じものを、まあ、同じものというか全く同じものじゃないんですけど、また容量同じとか、あとはカードの性能同じとかっていうのを、そのヨドバシ .com で買ったら、
通販の方で買ったら、
おそらくね、7000円か。6000円ぐらいで済みましたね。
ああ、そうですか。下手したら2分の1ですね。
そういうことです。だからこれも皆さん気をつけてくださいね。店舗で買った方がいい時もあるし、
る
通販で買ったと、買ったのがいい時もあります。
なるほどね、うん。まあ説明とかそういうのは通販はないけども、値段がまあ極端に安くなる。
そう
です
。
通販の中でもサイトによって2倍とか3倍とかそういうとこもあるという
だからやっぱりここも信用なんですよね。あんな、ね、1万4000円であの X グリップ売っとるようなやつはね、もうほんまにちょっと僕は文句言わなあかんなと思うぐらいふざけてますわ。まあ名前とか言いませんけどね、そういう人もいます。
なるほど。
はい、
まあ、恐ろしい世界ですね。金が絡みますとね。
はい。まあ他にはですね、はい、まあ同じカメラ、ヨドバシカメラでですね、僕はあの GoPro の あのコーナーを見るのが好きなんで、あとあのソニーのカメラとかいろいろ
ある
、
あの辺は面白いところですよね。
そうそうそう、
僕らにとっては。
ただね、なんかちょっと人が少なかったね。
あ、なるほど。
いつも結構にぎわうんですよ。
あ、そう。
5月11日の日曜日やったんで、あ、ごめんなさい、日曜日じゃ水曜日やったからっていうのもあるんですけど、平日ですね、
はいはいはい、
平日に行ったんで、
まあ、いつも混んでるけどね、
平日でもね。そうですね、人が少なかったんかなとか思いましたけど、
うん、
まあそんなあの関係でちょっと GoPro の情報をいろいろネットで調べてみますと、
ああ、
GoPro 自身がちょっと今不審らしいですね、経営不振で。
そう、そういうネット情報
がありますか。はい、特に今年の1月頃に、なんか大きなリストラをするよっていう、まあされたのか、もしかしたの、あの発表されたのか分かりませんが、はい、そういう情報もございまして。
なんか飛び鳥を落とすという感じだったけどね。
今ではね。で、いろいろ見てますと、どうも2015年の売り上げが良くなかったと。で、2015年っていうのは、まさに僕が今メインで使ってる GoPro4 が発売された年なんですよね。
なるほど、なるほど。
で、さらにその GoPro4 の中でも小型のセッションっていう、キューブ型の、
あ、なるほど、
あのサイコロ型の小さいカメラがあるんですけど、
時々ね、テレビ の映像見てますとね、
はい、
テレビ取材で使ってますね。
そうです、あのキューブも売れ行きは良くなかったっていうので、うん、今 GoPro はちょっと岐路に立たされてると。で、まあ、そんなこともありまして、ちょっとやっぱおもろい商品出さなあかんなということで、今ドローンの開発をしてたりとか、
そんな
もしくはあのスマートフォンで動画を編集できるようなアプリを作ったりとか、まあ、してるみたいなんですけ
ど、
こっからどうなるかなと。GoPro 会社、まあ、立ち直るか、もしくはもう消えてしまうか。
あるいはそういうデマかもわからんしね、それもね。
そうですね。それもちょっと気ぃつけんと。
そこらのところが、まあ、ネット情報のおもろいとこでもあり。は
い、いや、それね、ネットだけじゃないですよ。
ああ、そうですか。全然そんな噂もあるんですね。
いや、っていうか、いや、じゃなくて、その、情報という意味でね。情報なんてみんなそうですよ。
まあまあ、そう。
新聞の情報も、テレビの情報も、
そうそう、
僕らの情報も。
まあ、そういうこと。
まあ、なんかの意図があって発表されてますんで。
そういうことね。
だから、一方的な見方をするのは僕は危ないと思います。
そうですね、
はい、
それはもうあの今の世の中の特徴でしょうね。
それ
も昔も
そうやった。いや、今だけじゃなくて、もうずっと未来永劫、人類が存在してるずっとそうですね。
まあ、情報のあやふさですね。
そういうことです。でね、まあ、またヨドバシカメラなんですけど、そのカメラコーナーの端の方行きますとですね、はい、なんかこんなんが出てたんですよ。
こんなんって、まあ、僕映像見てますけど、ね、はい、なんかお化けみたいな装置ですね。
パッと見たらなんか分からないんですけど、これ何かと言い、
何のショールームかな。
なんか言いますと、その、まあ、カメラっていろいろ、まあ、さっき言いました、あの、グリップもありますし、はいはいはい、三脚もありますし、あの、例えば映像を外部に出す、あの、液晶の画面とか、いろいろカメラの、その、映像の機材っていっぱいあるじゃないですか。
まあ、付属も含めてね。
そうそう。でね、それがね、もう今もう、いろんなメーカーからいろんなおもろいものが出てるんですよ。で、まあ僕はそういうのをよくネットでチェックするのが好きなんですけど、まあそういうですね、いろんな商品、カメラ関連の商品をですね、そのカメラをまあ中心にして展示してたんですよ。
なるほど。
で、例えば今見てもらってるのは、大きな三脚2台用意して、それぞれに、まあ1台はソニーのビデオカメラつけて、で、もう1台はキャノンの一眼レフカメラつけて、で、そのカメラの周りにいろんなもんついてるんですよ。
なるほど。まあ、嫌というふうにつけてますね。
はい、そのソニーのカメラの方はね、まずあの、浪人ちゃん、忍者やったかな。あの、
忍者っていう
名前、この名前もおもろいんですけど。
まあ、台湾のメーカーって多いわね、
そう、あの、アメリ、あの、多分アメリカやと思いますけど、液晶画面プラス、レコーダーっていうか、記録媒体の入った、
面白いね、これ
そういう商品があるんですよ。それをビデオカメラに、まず HDMI かなんかに繋いで、
はいはい、
で、さらにビデオカメラの下には、これ多分ね、音声撮るためのレコーダーですね。
なるほど。
まあ、IC レコーダーのごっついやつですよ。タスカムのね。
なるほど。
で、その下に三脚があって、で、さらにその隣にありますね、今度はキャノンの一眼レフカメラついてる三脚はですね、これすごいんですよ。これスライドするやつなんですよ。
面白いですね。
左右に。
昔これステレオ写真撮ったんですけどね、これでね。
ああ。
右と左にカメラ滑らせて、ね。
そうそうそうそう。
そういうもんに昔は使ってました。
はい。
うん、
まあ、そんな、あの、スライドする、あの、三脚というか、スライダーですよね。
こんな使い方もできると、
はい、
こんな機材もありますということを。
そういうことです。
まあ、実際に、
はい、
置いてるわけですよね。
置いてる。で、その、
セットして、
その置いてる、あの、セットしてる、その現場の棚には、棚っていうか、その向かいの棚には、それが実際に売ってるんですよ。
ああ、なるほど。で、まあ、値段もついてますよ、セット。
高いですよ、このスライダー。89,350円。
すごいですね。
とか、そのスライダーを支えてる三脚も、ビデオ三脚、ベンロというメーカーですね。あんま聞いたことないんですけど、7万1000円とかね。まあもうプロ機材ですわ。こうなるとね。
そうでしょう、ね。
ここまでになると。
なんとな、
まあそれ実際触れるんですよ。
うん、
だから興味ある方は、あの、まあ今あるかどうか知りませんけど、あの、ヨドバシカメラ行ってみてもいいんじゃないかなと。
なるほど。まあちょっとさ、僕に言わせたら巻き少女やね、これ。
これね、つけすぎやろ。ガンマイクもついてるし。
まあそんなもんね、つけんでもね、一台でできるもん出さなあかんねん。
ほんまね。
うん、もちろんそういうもんもありますよね。
ああ、あります、
うん、ただまあちょっと、まあ、ケチたりするとこういうもんいるようになって。そうです。まあこんなもんいるもん自身がおかしいですよ、ね。
だからさっきの GoPro も、はい、まあいろいろ付け出した結果の不審かなと。
あんなファインダーなんかいらんのですよ。思いましたね。あれだけで行った方がよかったんですよ、ね。
はい。まあそこに繋がっていくんですよね。
まあ、絶滅ですよ。恐竜と一緒です。
あ、大きなりすぎた。
大きなりすぎて、まあいろんなも機能つけすぎてですね。動きによって、
結局、生き残ったのは小型の哺乳類と、あとはまあ鳥ですよね。
まあ今のね、
はい、カラスとか。
博物館でやってる、
自然史博物館ね、大躍進ね。
アノマロカリスがなんで滅びたかというと、はい、まあつけすぎた、あれは。
そういうことです。
というようなことで。
6月19日まで、展覧会やってますんで、はい、皆さん、ね、行ってください。ほんまやな、もう尻滅裂、う
ん。しかし、そんなもんですよ。す商品も人生も命も。
うん、まあ、僕らも気ぃつけんとね。
もちろんそうです。
ちょっとそういう傾向に今あるんで。
あ、そうかな。
いろいろ手伸ばしすぎてる部分もあるかなと思いますんで。うん、まあ、まだ伸ばしきってない部分もありますけど。
いや、全然僕はまだ伸ばしてないつもりですけど。
伸ばしてください。
はい、はい。
以上をもちまして、まあ、主に私、てっぺいの一週間の動きでございました。うん。じゃあ、この後は、よっちゃんのお料理コーナーで5月の旬、タイ、しかも、はい、タイのアラを使った料理でございます。
これがうまいんですよね。ほじくるんが楽しみです。
よっちゃんの
お料理コーナー
はい、行きましょう。これはまあ、見事な造形美というんですか、まあ本当に、こう自然造形っていうのはすごいうまいなと思いますけども、今日は面白い皿。とりあえずこの皿出てきますね。
はい、いいでしょう。
ね、これは、
皿の形
のね、まあ、ひらめの形をした皿で、はい、まあ、真っ白系の、
いいね、
陶磁器で焼いてるんですけども、はい、ひらめみたいにべちゃーんとした感じがありますね。そのひらめの中になんとまあ皆さん、タイが入っております、今日は。はい、はい、タイのこの頭がボーンとあって、はい、で、尻尾のあたりとか肋骨のあたりがドロドロドロと入ってまして、その上に、まあ、私の大好きなコノメっていうんですが、山椒の葉っぱがポンポンとあって、うん、その隙間の間に埋めるような格好でですね、なんとまあ無造作にというんで、よこんだけまた並べたなというような、このごぼうの根っこがずらーっと入っとるんですよね。
根っこ
という
ごぼうは、
ね、ごぼう根っこですけどね、はい、まあちょっとなんかこの本当に珍しい、出し方やなというんですか、面白い盛り、皿の盛り方をしております。
はい、
今日の JOBBB の434でございました。今日はね、はい、よっちゃんのお料理コーナーでございますけども、タイのアラダキっていうんですか、
アラ
ニですか、はい、はい、タイのアラニというね、はい、ことになっております。それでまあ早速この大きいタイがまあありまして、これやっぱこのアラダキを、
はい、アラだけ買ったんです
か、買ったんですか、はい、そうですか、もうすごい立派なタイですね、これ。
そうですね。ね、すごい立派ですね。
はい。こういうような、まあ、タイには、なんかこういう、アラ抱きという、ジャンルがあるんですね、料理のジャンルでね。昔からあるみたいですね。
はい、
僕、ちょっと先ほど、ちょっと本見てましたらですね、はい、この釜とか、じゃあ釜じゃあ、
ね、
カブトニチュンがあって、はいはい、それのことですよね、カブトニチュンはね。カブトニっていう言葉は僕あんまり知らなかったんですけども、うん、料理の本には、アラダキというよりもカブトニと書いておりましたんで、うんうんうん、まあ、どっちでもいいんでしょうけども、それのことかいなと思っております。うんうんうん、そのカブトっていうのは、このタイの大きなこの、頭の部分がカブトに似てるからということらしいんですよね。それで早速いただいてみたいと思いますが、はい、わざわざそのこういうような格好の、アラが売っているということですよね。あの煮物のために
みんなよう買ってますよ。
あ、そうですか、はい、そうですか。
年いった人が買って
る、ね、あ、なるほどね。
あんまり
でしょうね。
気がします。します
。はい、タイ自身が、
はい、
僕はねこれしゃあないんですよね。滋賀県の生まれでしょ。でも中学校で、まあ、3年で京都来てから、あとまあ、まあ、京都大阪と暮らしてるんですけども、うんうん、京都もあんまり魚を海の魚を食べんとこなんですよね。うん、でも滋賀県に至っては昔はそんな海の魚なんて食べられる状態でもなかったし、しかしまあいわゆる古魚というんですか、川魚はもうふんだん食べたんですけどね。うん、だからそのタイというものに対する思い、なんちゅうか、でもなければ、タイがそんな高級な魚やっていうことも結構わからんかってですね、うん、まあ、大阪へ出てきて、よちゃんと特に一緒になってからは、まあ、何かにつけて、よちゃんがタイタイタイタイ言いますからですね、
言うへん、言うへん。
いや、言うてますよ、やっぱ。
ほんま言うて
ます。言うてます、言うてます。ほんでもうしょっちゅう、タイの刺身やとか、今日は何や言うたら、それ別にタイタイ言うことないと思うんですけども、うん、やっぱ大阪の人はやっぱこのタイがね。
美味しいですよね。
うん、美味しさ、はい、美味しさちゅうのちっちゃいとか知ってはったんやと思いますね、うんうん。そういう意味でこういうような、まあ、アラまで売って、うん、こういう、まあ、甘辛く炊くというね、うん、アラ炊きという方法があるやと思います。うん、まあ、そんなんで早速いただいてみたいと思いますが、僕の知ってる範囲では、魚の一番肉のうまいのは、この、はい、うん、頭の部分なんですよね。頭の部分の、はい、このね、あの頬のこの、
あ、なるほど、
はい、この部分ですね。あのどう言うたらこれ口があるでしょ。
はい、
口大抵な皆さん恐るべき、これ、ね、もうね、噛まれたら指取れるかというぐらいのきつい歯してるんですよね。今歯の中突っ込んでるんですよ。ぐーっと噛み締め取ってですね、うわ、
開けて口、あー、すごいですね。
出たでしょ。また中から歯がぐーっと出てきたじゃないですか、これ。
怖そう。いや、
この歯の力でね、うん、エビカニを食べとるんですよ。
あ、そうなん。
それはこんな赤い色がしますもん。
あ、そうなん。
エビとかカニとかそういう甲殻類の、うん、あの赤い色がやっぱり餌になっとるから、うん、こんな桜鯛とかピンクの色になるんやと僕は思うんですけど、はい、うん、その、 あの顎のところについてるこの頬肉っていうのがあるじゃないですか。これがですね、
あ、うわ、おいしそう、コラーゲン、
うんうん、まあ、コラーゲンも、うん、あるでしょうし、うん、まあ、魚としては大変これが美味しい肉やと。これは琵琶湖の魚もそうなんですよ。
なるほど、
うん、これなんでうまいかというと、うん、これもちょっと一人解釈みたいなところあるんですけど、うん、多分僕は魚って、まあ、あのもちろん体もよく動く魚やから他の筋肉を鍛えとると思うけども、やっぱりこうパッパッパッパッとしながらですね、エラ呼吸しようでしょ。だから、まあ、1分間に何回ぐらいしょるんかとか、そんなこと測ったことないけど、うんうん、しょっちゅうこれだけやっとるから、うんうん、この筋肉っていうのが一番たくさん動いてるような感じするんですよね。で、昔からこれは、僕らち兄弟4人おったんですけど、まあ、僕に大体、まあ、一番下やから回ってくることが多かったんですけども、うんうん、この、
うん、
この、あの、筋肉をいつも食べさせてもらったんですよね。今もちゃんとこんなんね。
よう喋るようになったん
です。なるほど。まあ、なんか嫌味というのか、なんかわかりません。褒めるんかなんかしたんけど、まあ、それで、ね、まあ、生活できたからそんでよかったんですけど、うんうん、タイの、タイの魚の顎のおかげですか、私は。
そうや、
はい。はい、まあ、そうかもしれない。ちょっと食べてみますね。
うわ、油が乗って。
これちょっとあんたあげますわ。
いやいや、
まあ、こんだけある。あんたもそれ、なんか、はい、もうまるで食べたいみたいにガーッと体寄せてきてるから、
ね、置いといてください。
置いときましょう、これね。はい。はい、置いときます。
はい。
あ、これ、片方ですか、この顔はこれ。
そうなんですよ。もう片方もあるんですけどね。
あ、ほな、今度あんたその片方したとき食べ
る。あ、わかりました。
ね、これしとってもらいますよ。
はい、
はい、
どうぞ。
うん。なるほど。うん、これは、やっぱりタイやね。
あ、
うまい。うまい。うまい。ただね、
うん、
もうちょっとこれ炊き込んでもよかったかいなという気はしますよね。
お汁が、
うん、
ただ下の方に沈んでますよ、お汁が。
うん、わかるわかる。
あ、ちょっと、
あ、この皿はこれ、
そうですよ、
骨を
取
る。ありがとうございます、はい、うん、こんなんで、
なるほど、
バラしていくんです。
あ、おいしいわ、ほんま。
食べてもう言わんのに食べてません、これほんまに。からんだもん。
じゃあ今方のところ食べたいんで、
うんうん、これも食べたらどうですか。この辺、その要は筋肉が動いてる部分っていうのは美味しいですよね。
なるほど。
はい。これもね、さばき方があるんですよね。
ね。
うん。これね、あの、魚食べるときは、さばくの人が近くにいてくれるのとですね、おらんので全く違ってきます。特にこの、アラ炊きというのは、これ下手な人やったら、アラほとんど捨ててしまいますよね。ところが、まあ、上手にさばく人があるとですね、こんなとこにも身がある、こんなとこにも身があるということになるんですけども、はい。これ置いときましたよ。食べてください。
骨ばっかりや。
うん、骨ばっかり、骨はすいとるわよ、こんなもん。もともとお前、俺はあらえんけ、あらえんけってあらく言葉つくってます。はい、
はい、美味しいです。
あの、この辺もこれいけますよ。なんでわしこんな、うん、
あ
んた
私ね、食べていい、
うん、食べてますよ、食べてます。
え、これ食べれんの。
食べます、食べます。
骨ばっかりやで、
うん、骨のないとこは食べに。
あ、そうなの。
これ
ちょっとお箸で、
これいけや、
今ええって私、ね、
そうか、これ置いとくよね。
はい、
はい、まあ、こんな格好で、
はい、
開きます。これは頭ですよね。頭はちょっとこれぐらいしておきましょうか。うん、これは、
うん、
あの、肋骨のとこやね、これね。
あ、そうやね。
はい。これも、そうやね、魚屋さんとしては、こう、刺身にもできへんし、
あ、そこはね、
うん、ここは骨いっぱい抜いて、
三枚おろしにしてる、
ね、うん。三枚おろしにしたから、こんな要件になるんでしょうね。うん、これはもう、この骨を取っていかなきゃね、
うん。あ、そんなふうにするんや。
いやいや、それはもう一人でやっちゃうと思いますけどね。
あ、うん、あ、真ん中から。
もう、あれですね、こう、手でやった方がいいですね。うん、あ、これうまいですわ、これ。このバラ。これはね、ちゃんとね、
真ん中の腹。
染み込んでます。
真ん中の骨。
うんうん、真ん中の骨。
背中、中心。
おお。
うわー、すごい。
あ、すごいですね。これ、
美味しそう。
これやっぱ養殖ですか？
養殖です、
ね、ちょっと油乗ってますね、
はい、愛媛の養殖。
天然はちょっとこんだけ油がないかもしれませんね。
養殖の方が美味しいよ。
この頃はね、そういう時代になってますね皆さん、ね、うん、昔言うたらもう魚、タイ言うたら
そう
もう高級なのが好きな人はもう養殖なんか見向きもしないがって、
うん、
で未だに僕らと同じぐらいの年の人は養殖はそんなもん、イワシ臭いわいって言ってるんですけども、
うんうん、
ところがこの頃は値段もあれですよ。
値段もね、天然の方安いよ。
安いこともあります。
まあ、こともある、
ね。うんうん。まあ、超国、明石とかあんなところが別ですよね。
あ、まあ、
愛媛君ぐらいになるとね、あ、おいしい。あ、この肋骨のところ、肉うまいですね、これも。食べよう、食べるな。
いや、じゃあ、舐めてるだ
け。いや、舐めてるんじゃ、どんどん食べとれん。うん。はい。あ、これは、やっぱり、どんどんおかずになりますね。この頭、もうちょっと煮込んでくださいね、これからね。
あ、そう。
うん、頭もちょっと。
あのね。
多分煮汁から上出てくる頭が。
いや、だから煮汁をかけたらいい
ん
です
。うん。
あ、スプーン持ってこう。
しょっちゅう、やっぱかけんとあかんね。これはね、かくときにもね。
うん。
これで、うわー、この部分はまたその、頭の後についとるやつで、こっついね、これは。
あ、
これなんかちょっと、もうちょっと魚屋さん、あの、ほぐせたと思うよね、これ。こんだけつけてくれ。
そういうサービス
ね。こんなたくさんつけてくれてるんやったら、これ。やっぱり、まあこんなもお金取ってはねが。おぉ、なんと、これうまい。すごいですよ、これ。うん。あんまり食べたら、こ
う。もうちょっとほら、説明する。
置いておきましょう。ほんで、そこだけこの、何かこうね、お風呂屋さんの、あの、滝みたい、ザーッとごぼうが切っておいたんやけど、これ、これ。
ごぼうはね、うん、あの、アラを炊くのに台になるんです。
うんうん、あ、そうですか。
アラの台になる。
うん、これやっぱり
焦げんようにすること
で、ね。で、香りもやっぱりごぼうってね。
美味しいですね。
うん、うまい香り出してくれてますね。うんうん。あ、これもクラシうまい。
美味しいでしょ。
うんうん。
で、木の芽もどうですか。
うん、木の芽。うん。ああ、いいです。もう田舎の家の庭にこの山椒の木があって、
あ、
うん。まあ、なんか子供の時に帰ったような気になって今無心に食べておりますけども、ありがとうございます。
はい。
まあこれまた後でまあゆっくり食べましょうね。はい。はい、ということで、ちょっと試食に時間取りました。
はい。
JOBBB の434、
はい、
よちゃんのお料理コーナーは、タイのアラ炊きでございます。はい、
アラ2や。
アラ2ですか。うん、よう間違えません。炊きも2もんで、まあど
っち
もい
い。まあ似たようなもんですね。
似たようなもんですよね。はい。はい、どうぞ、行ってください。
はい。それでは、タイのアラのぶつ切りですね。
うん、
これはスーパーに行ったら売っておりまして、
なるほど、はい、
非常に安いんですけども、
うん、
400g、うん、
はい、
はい、で、
こんだけですか、これ400g ですか、
はい、実はあのこれね、かなり大きなタイやったみたいで、
大台でしょう、これは
2つ買ったんですよ、
う
ん、
もう1つ買うんですか、
1つではあの足らんかったんで、もう1つを足して400にしたんですけども、うん、
な 2匹分のタイの頭ですか、
いや1匹分
の、1匹分か、
1匹よ、
あ、まあそうか、半分に割ってる
って言いました、半分に割ってる
から、ね、なるほどね、はいはい、
でまあ大体ですが200、
はい、
258円ですね。
あ、レシートしながら見ながら言うてますね。
だから大体ですが258円、
はい、はいはい、
だから大体ですか、こう400になったら300円ぐらいかな、
あー、これに今炊いてるのが300円ほどの
ぐらいで
アラですね、
はい、
はい、わかりました、
安いですよ、
はい、
はい、
まあまあもちろんこれもごぼうもありますし、
ごぼうもあります、
はい、まあ調味料とかありますけど、
はい、
まあ、ボディは、はい、魚はそれぐらいですね、
それぐらいですね、
はい、
だってタイってこれぐらいの大きさやったら3000円ぐらいしてるもんね、
うん、まあ、養殖ってもちろん高いかもしれませんね、
養殖
で3000円ぐらい、
2000円
か、ね、2000円か、なるほどね、はい、
3000円ぐらいしてるもん
ね、わかりました、
その代わり、
まあ、はい、
まあまあ刺身の部分はかなりの人数の人食べるんです
よ、ね、ああ、まあそらそら、あれまた刺身はまたほんまにね、
そうそうそう、
むちゃくちゃうまいですね、あれはね、はいはい、
だけどね、うん、あらはもう美味しいんですよ、
うん、うまいうまい、はい、わかります、
結構売れてましたよ、
あ、そうですか、
スーパー、
なるほど、結構取り合いかもからね、これね、
なんか私が選んでたらね、
はいはい、
スーッと横からね、
ええ、
手が出てきました、
ああ、その
ちゃうけど、いや、選んではって、
うん、選んで
たんですか、4つ4パックほどあったから、
なるほど、
ちょっと取られんようにしながら、
なるほど、
2パック選んで、
すごいですね、
あと2パックしか置いてあれ、
あ、そうですか、なかなかその辺のところいろいろ争いがあるんですね、
あるんです、
わかりました、
はい、結構だから、
うん、
いいね、タイが、
うん、うん、
手に入った時は、
はい、
あのアラを買うと、
なるほど、
はい、なかなか、まあ、見に行かの分かりません、
ね、まあそりゃそうですね、
はい、はい、
分かりました、
ただですね、
ア
ラが約 400g、
うん、
で塩が小さじ1杯、
はい、
でごぼうが、150g、
うん、
はい、それから、調味料ですけども、
うん、
水1カップ、酒1カップ、 三温糖大さじ2杯、
はい、
で水飴大さじ1杯、
はい、
でみりんが大さじ5杯、
ほうほうほう、
これ多いでしょ。
あ、結構みりん、
うん、ね、艶が出てるでしょ。
テカリがないとね、うん、これあのほんま洗ってテカリがないとなんか沈んだような気になるんですよ ね、うん、
ね、
はいはい、これみりんがやっぱちょっと多めがいいと思います、はい、
水飴を今回入れて、
あ、これもいいですね。
今回って何回か試作してるんですけど、
ありましたね、
水飴を入れると、
はい、
余計光ってますね。
結構です、はいはい、
が醤油が大さじ3杯、
はい、
から木の芽を、あ、木の芽を、木の芽っていうか木の芽を、
はい、
ちょっとこう飾りと匂い付けに使っております。
はい、わかりました、はい、
作り方ですけども
、はい、行きましょう。
まず、鯛のアラの処理をします。
はい、
で、汚れを洗い流して、
うん、
ただし最近の、ものは非常に綺麗にね、
あ、そう、
もう全然あの血なんかなかった。
ああ、もうその魚屋さんがちゃんと処理しといてくれはるんですね。あ、ね、まあまあ売り物やからね、これもね、
うん、
まあ安いとはいえね、
はい、はい、で、塩をですね小さじ1杯分全体に振ります。
パラパラっと振るんですか。
はい、振って大体、
はい、
2、3分ぐらい置いときます。
はい、
はい、で、次に熱湯を沸かしておいて、
うん、
熱湯をジャーッとかけるんです。
ほ
な全体がですね白くなってきまして、
ジャーッというのはそのあれですか、土瓶みたいもん入れてダーッとかけるんですか。
先に土瓶って
土瓶っていうか
何
か
牛
酢っていうかなんかそんなに入れてかけるんです
か。いや普通の湯は夜間でいいんですよ。
夜間でいいんですか。分かりました。はい、
夜間の熱湯をザーッとかけまして、
分かります、はい、
であの表面が白くなって、
うん、
で、水もですね、
あの
これ不思議ですね、
うん、
白くなるんですね。
え、水でも白くなる。
水も白くなってくるんですね。多分
水
というか水
ってい
うか、はい、お湯をかけるとですね、
うんうんうん、
お湯をかけるとそのお湯自身が白くなる。
あ、
なんででしょうね。
それはなんか油かなんか出てるんでしょ。
油は出てる
もん
ね。
うん、
はい、
なるほど、
はい、で、全体に白くなったらっていうか、うん、あのまあ、魚が白くなったらですね、う
ん、はいはい、
あのすぐにザルにあげます。
はい、
はい、で次に炊きます。
分
かった、
うん、そうですか、うんうん、分かったよ。
え、はい、魚
をザル、分かる分かる分かる、はい、はい、いいんですよ。
で、
はい、
次に炊きますけども、うん、
はい、
今回は26センチ直径ね、
はい、
の鍋を使いまして炊きました、
うんうんうん、はい、
で、そこにですね、
うん、
あ、先生これ言うの忘れてましたね、
はい、
あのごぼうです。
ごぼう、この
ごぼうを先に処理せないといけません、
ね、うん、このごぼう、はい、よくあるの1本ぐらいあるでし
ょ。ごぼうはですね、150グラムですけども結構多いんです、量が
多いですよ、はい、こんだけ食べるの大変だと思います。
たわしですね、たわしできれいに全体洗いまして、
はいはい、
でそのたわしで洗うことで表面の皮も結構こそげているんで、
はいはい、
あの一石二鳥いくら、
なるほど、
土も取れて表面の皮も、
うん、
薄く
きれいになる
という、
はい、
水洗いです、
はい
はい、で、そのごぼうをですね、
うん、
5センチぐらいの長さにポンポンポンポンと切りまして、うん、
切ってます切ってます、はい、
で太いあのごぼうは四つ割りか縦にですよ、
うん、なるほど、
四つ割りか六つ割りにします。
はい、今ちょっと
細いのは、うん、まあ、そのままもしくは半分に切るか、
まん丸のもあれば何本かに割ってるやつもあります。縦にね、
大体まだ何本かに割ってます
よね。あ、ほんまですね、先の方は丸いのもありますけどね、はいはい、
で割ってからですね、
うんうん、
今度またもう一回あの水につけます。
お
ー、でやっぱりアクがね、
うん、
空気に触れますと出てきますので、
あ、なるほど、
まあ、10分か5分か10分ぐらい水につけておきます。
アク、うん、はい、抜きをする、
アク、はい、抜きをします、
はい、10分ぐらいやってください、
はいはい、で、水を、
うん、
あの流して、
うん、
まず今さっき言ったようにお鍋の中にごぼうを先に敷きます、
うんうん、はい、
はい、でごぼうを敷きましたら、
うん、
次に調味料を入れます、
はい、
で水1カップ酒1カップ 3温糖大さじ2杯、
うん、
水飴大さじ1杯みりん小さじ、大さじ5杯、
はい、
醤油大さじ3杯全部そこに入れます、
はい
はい、
混ぜて入れるんですね、はい、
あの混ぜてじゃなくて、
あ、順番
です、1つずつ入れて、順番別にどっちでもいい、何でもいいんです
よ。なるほど、はい、
入れてね、
はい、
で火つけまして、
ちょっとあれですか、ちょうどごぼうがひたひたになるぐらいの感じでした。
そうそうそうそう、
なるほど、
ね、
はい、
ものすごくひたひたになります。
あ、そうですか、はいはい、
で火つけまして、
うん、
温めまして、
うん、
で沸騰して、
うん、
はい、沸騰してから初めて魚を入れます、
うん、あ、鯛を入れます。そうですか、それまでほんなもうずっと沸騰させるまで、
そうそうそうそう、
待ってたらいいわけですね、
はい、で沸騰させてから、
はい、
鯛のアラを並べます、上に、ごぼうの上に並べまして、
お、なるほど、
で落とし蓋、
はいはい、
これすごい大事なんです
よ。なるほど、
はい、落とし蓋をしまして、
うん、
今回はですね16分煮ましたけども、
強火弱火、
あ、ね、うん、最初、 今後調味料が煮えたぎるまでは強火でしたけども、
うんうん、はいはい、
今度中火に落としまして、
あのそれ身を入れてですね、
身を入れてから中火、
中火に落とすんですか、はい、はい、
で、あの落とし蓋をして、
はい、
あの常にこうバーッとこう吹きこぼれて、うん、なんていうかこぼれへんけども、
あの
吹いてるような状態
に、落とし蓋の上まで、
そうそう、
あの液体が出てくる
っていう、はい、あ、よく分かってるやん、
いやいや、それは誰でも分かれるな、はい、これ、はい、
でそれが非常に大事なんですけども、なるほど、
はい、はい、
ほんで外側にですね、うん、蓋は絶対しないでください、
外側に蓋をする、
蓋っていうか鍋の蓋はしないよ、
あ、
落とし蓋のみ、
ね、落とし蓋だけでの鍋の上はオープンやと、
オープン、
はい、はい、
しておきます、
うん、
で、途中でですね、うん、なんか煮汁が非常に少なくなってきますから、あ、そうですよ、途中でですね、うん、ごめんなさい間違い、あのアクが出てきますので、アクはきれいに取ってください、
は
い、
これはもうスプーンですくうわけですね、
はいはいはい、両アク取り機がありますから、
アク取り機、はい、
あの
網のやつね、
アク取りがありますので、はい、それで、まあ、別にスプーンで取っても構いませんけども、
まあ取ったらいいわけですね、
アクを取って、うん、ほんで、ずっと煮てますと、うんうん、あのだんだん水分が減ってきますので、
うんうん、
適当に減ってきたら、
うん、
ちょっとこう鍋をキュッと斜めにしてね、
うん、
で残ってるあの煮汁をですね、
うん、
魚の上からじゃあじゃあじゃあじゃあかけていきます。
あ、なるほど、
その時落とし蓋はもちろん外しますけどね、
外して、はい、なるほど、
上にかけて、
はいはい、
味ができるだけその、
うん、
まあ、あの汁が出っ張ってる部分
はありますわな、
はい、
うん、
には味がつきにくいので、
あ、なるほど、
汁をこうかけてて、
なるほど、わかりました、
はい、それで終わりです、
はい、あ、そうですか、はい、先ほど時間言うとったでしょ、何分煮ると言うとったんは、
はい、
え、何分言うてました、あれ、
20分弱だから16分、
それは、はい、あのあれですか、最初その液をですね、液チュンがだしを入れる、だし、
うん、
を煮るとこから始めて終わりまでで、
ね、沸騰してからね、
沸騰してからですね、そこのところちょっと出発点が分からなかったんです、はいはいはいはい、沸騰するまで時間に入ってない、
はいはい、
ね、沸騰してからこの釜の部分っていうんですか、釜ちゃん頭や、
う
ん、頭をボンと入れてから20分、
あ、そう入れてから
落とし蓋
してから、
入れて落とし蓋をしてから20分ぐらい、なるほど、
弱ですね、
20分弱ね、
うんうん、これで煮汁が減ってきた時は、
はい、
あのもう20分過ぎてますよ、
え、はいはい、
はい、うん、で残ってる煮汁を魚の上にこう
かけて、かけながらもう少し
味を2含めさせる、
もう少し、まあ、はい、あの2含めさすということですね、
は
い、それで出来上がったわけですね、
出来上がって、で、まあ、はい、もう一回落とし蓋をして、
うん、
しばらく置いておいたら、
うん、
余計に味が染み込みますね、
そうですね、はい、なるほど、こういうのっていうのは作ってから1日2日経ったら美味しいなるんですよ ね、
美味しいですね、
まあ、これまあ作りだということもあって、うん、ちょっとまだ、染み込んでへん部分もありました、
その時は煮汁を煮付けなが
らですね、そうソースのような格好でね、
はい、
食べたらいいんですよね、はい、分かってきました、はい、なるほど、はい、これ結構この400何本でしたかね、これ、うん、あのアラが、
え、あ、400グラム
でしたね、はいはい、お金が何本って言ってました、だいたいこれこんな、この分入ってるのに
300円ぐらい
で、うんうん、これ結構ほんまに食べようによっては3人家族4人家族ぐらい、
4人はちょっとしんどいかもしれない、
3人いけますね、
3人はいける、
メインのおかずでね、まあ、ただ1人その食べるのをちょっと休んで、
うん、
このバラす人がね、
バラす人が、
うん、これはちょっと、まあ、あのアルミ規制を伴いますけども、まあそれはやっぱり子供がおったらやっぱ お父ちゃんお母ちゃんがバラしたなんてしゃあないわな、あ、結構栄養もあるし、
タイのあのね、うんうん、ちょっとまあ刺身できないような身やったら、こらして炊いたらいいですよね。
ああ、なるほどね、うん。面白いですね。この背骨がこれ下から出てきたんですけども、
背骨。
ほんまにすごいですよ。これ、ようこんな魚屋さんでうまく三枚におろすやったと思うけども、
ね、
う
ん、ほんま、
この間にもうびっちりこれ身が詰まってるから、うん、
すごい、
これさーさーさーさーと引っかいていったら、美味しいタイの煮付けができてるわけですよね。うん、お汁が滴ってますが、
上手やね、
これはすごいですね。いやー、これちょっとやってみましょうか。はい、こんだけだ、お、もうちゃんと身が出てきた。おー、なんとなんとこれちゃんと染み込んでますね。これも順番ここから外していってね。
あ、そうか。
うん、
外す。皮から剥
く、うん。皮から外した方がいいと思いますよね。
なるほど。
ね、タイはもう鱗がめちゃくちゃ硬いでしょ。
あ、
これ鱗がこんだけ
大変やね。
大変やと思いますよ。これこんだけこのタイの硬い鱗を取るのはちょっとアマチュアでは難しいかもしれませんね。ね、うん、まあとにかくタイってどこもかも硬いんですよ。
あ、
うん、でも骨は硬いわ。
あ、なるほど。
鱗もこの何時かこのエビを食べるバリバリと食べよるこの骨の硬さっていうのも、うん、ほんまこれ見てみなはれ、これこんな ビヤーン出とるのこれ、おこう、ね、羽の先みたいになってるじゃないですかね。こういうとこ割とまあみんな食べながらあのタイの解説をお父さんがしはってもいいかもわからんし、それと僕はこれはまあ小さい時から慣れてませんのでやりませんけども、なんかタイの麺玉うまいっていう人おるんですよね。
私大好きよ。
あんたやるの、うん、あそうですか。やっぱり
麺玉入れて、
あんたまあ何
は口の中入れて、
あそう
飴玉、
いやこれはちょっと僕はなん
楽しみやったよちっちゃい時。
あそう、うん、あタイ買うてきて、あんた、
うん、あんたと私は買ってへんけど、
おかんが買うてきて、うんうん、あ、ほんでそれこのやっぱりあの
目玉取り合いやったで。
へえ、あそう、うん、あんた姉ちゃんと代わりお父さんか、うん、そ
ういやー、だから親は多分、
あほなあんた
ちょうど子供にやるわな、
まあ姉妹やからちょうどよかった、右の目はあんたで左の目は姉ちゃんということで、うん、これあのどうして煮つけて食べたその時は。
いやー、それはそれ辺までは細かい
な、牛尾汁とか言うてこれおつゆ作る場合もあるやろ、このあらから ね、うん、そんなうまいもん目玉って。
目玉美味しいよ、あの白いところ。
あそう、なんかぬるぬるしてるとかって、うん、プルッとこうフッと言いながら食べてる人もあるみたいです
よ。目玉の外側の中、
うん、間にあるな、
コラーゲンみたいな。
あ今ここにありますね。ちょっと
僕はちょっと美味しいと思うよ、食べ
ても。いやいや、もう僕はもうこれは何番なんでもちょっと
よ、ね、よ目良くなるかもしれない。
いやいや、もうこの目悪くても悪くてもいい、こんなちょっと気持ち悪いこんななんか
して。あそう、はい、全然気持ち悪くない、
まあ、滋賀県の魚で 目玉あんまり食べるっていうのは僕は知りませんね。やっぱこの辺のところがやっぱり文化の違いというのか、はい、ね、うん、わかりました。
は
い、なんかね、あのそれちょっとまたちょこっと勉強したの、この言語用紙に書いとったんですけどね、はい、タイは甘みが大変おいしいということで、
甘みが
あるうまみやって書いてある、甘みのあるうまみということで、それも甘いというんじゃなし、そんなになし、甘いような雰囲気がスーッと漂ってくるというのが、まあ、関西の人のタイの好みやとい う辛いとか甘いとか苦いとかいうようなものがないところがええというようなことも書いてる人がありましたですね、はい。でそれであのこれはタウリンがね、
うん、
大変たくさん含まれているということがタイの肉の特徴 で、うん、でタウリン中はどんなやつに容器あるかいうと、やっぱりエビとかカニとかですね、イカとか、
うん、
タイがまあ食べてる、まあ、餌になるのが多いということですよね、うん、だからその餌になるあのエビカニ類のタウリンがまあこんな格好で生きたし、でまたそのエビカニ類 の鮮やかな桜色がですね、
うん、
これもまた色素がタイに移ってですね、まあ、あの桜台じゃないですけど、今のタイはものすごく綺麗な色をしてますけどね、うん、そんなこともちょっと書いておりましたね。でタウリンといえばフグのうまみもタウリンは書いてました。
うん、
だからフグとちょっと似たとこあって、あれも香ばしい甘さですよね。特に刺身はそんな感じがします、うん、白身の魚でそんなことをまあ書いてる本がありましたですね、うん、これまあタイの頭部をまあ兜というらしいですけども、うん、あこれにも書いてました、頬 の身が一番おいしいと。これは我々の滋賀県の魚でもそうでございましたけどね、うん、それと明石鯛というのがまあやっぱりなんというでも世界一のタイとちゃうかというようなことも書いておりました、うんうん、まあ、そんな明石鯛の美味しいのは食べたことないんですけども、
私もないな、
ね、一緒に1回ぐらい、うん、まあ、なんか明石鯛の、ね、うん、大きいのを食べてみたいなという感じがしました、
はい。
であのまあ、これもずっと、まあ、貴族とか皇室に平安時代の、ね、半ばぐらいからタイが重視されてきたみたいですね。でそれまではね、やっぱり京都とか奈良に都があった関係かもしれませんけども、川魚の鯉がね、皇室とか、まあ、貴族の方にとっては一番の上位の魚やったらしいですね、うんうん、そでそれで今度、まあ、あの 海から交通 便ができてですね、
うんうん、
タイが、まあ、あの都に運ばれるようになってきて、まあ、鯉よりもこのピンク色の色とか、まあ、味が美味しいなったということで、鯉よりもタイの方が上位の魚になってですね、未だにずっと、まあ、タイは日本の魚を代表する、一番上等の魚にダンクされているというようなことも僕の方には載っておりました。おもろいね、
うん、
梅と桜みたいもんで、日本には最初梅がね、中国から教えてもらった梅がもう花言うた梅やったんですよね。で途中で桜に変わって花は桜になったというようなこと、まあ、そういう上位の花もあの魚の上位も変わるんやなというようなことをあのちょっと感じましたですね。多分この話は合うてると思います。ある意味共通したところありますね、はい。他にあのこれだけ言うときたいとか要注意とかありますか？特にないですか？
まあ、なぜあの5月の産卵期の頃が一番タイが美味しいという
ですね。
だから売ってるねタイでもなんか子持ちいうかな、卵じゃなくて
卵や
小餅か、
うん、まあ、白子と卵
ってありますけど、白子を売ってる、うん、白子が入ってるタイもあるよ、
ね、なるほどね、うん、今ちょうど
アラの中にね、
うん、なるほど、うん、あれもまあ美味しいんやろね、
美味しいやろね、
処理の仕方によってはね、そうそうそうそう、
あのー、それ買わんかって。
なるほどなるほど。私は、うん、あそれちょっとやり方知らんかった。
いや僕いや違う、アラの中に、うんうん、子供が入ってるやつが
あった。あなるほど、あそうやったんですか。なるほど、うん、嫌いかもし慣れれへんからね、あれあんまりよう食べへんから、
それは買わなかった。
わかりました、うん、ありがとうございました。まああの桜の花の頃にタイは子供を産むって言ってますから、まあ南の方からだんだんだんだん桜前線が下がってくると、うんうんうん、タイもだんだんだんだんとその子供を産む時期があって、うん、まあこれから、まあ、北海道のあたりとかあんなとこまで行って最終的に終わるんやと思いますけども、それとねある本によるとね春も美味しいけども、うんうん、秋のタイがまたうまいとね書いてる本もありましたね。なんせまあ
カツオと一緒やな、
かもしれません、一緒って言うとなんですけど、うん、そういう見たところあるんかも分かりませんね、うん、あのやっぱりその辺は自分が生まれた場所によって僕はやっぱり滋賀県の魚ならある程度自信持って語れるんやけども、うん、このやっぱ大阪へ来てからやっぱりまあねあんまり魚に慣れてへん生活もしとってあんたと一緒になってよく食べれるようになってんやけどもこれのところがよう分かっておりませんが、
はい、
ちょっとまあ借りてきたような話も本からさせていただきました。間違ってたらお許しいただきたいと思っております。
はい、
はい、え今日はもう、点数のつけようがないです。満点満点超満点でございました。美味しかったです。今後またよろしくお願いいたします。てっぺさん何かありますか。はい、それとですね、YouTube これもまあ本人はすぐに上映するというか言うてますんで、まもなくこの、 あの映画館みたいに言うなら、ね、そんな感じはわしゃんしてみたらね、そんなんでラジオでちょっと分かりにくいところありましたら、YouTube を見ていただきますとよく分かると思いますし、はい、それと同時に YouTube の方でメンバーに入っていただきたいと、それからまた、メンバーというか何社のチャンネル登録、
チャンネル登録、
まあ同じなことやけどね、うん、それに登録してやってほしいと思います。それとまあええー、やーというようなことも書いていただきますとい
いよっていう、
いいよっていうね、グッドっていうんですかね、よっちゃんもてっぺんも喜ぶ、私も喜びますのでよろしくご協力をお願いしたいと思っております。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
この後はスリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの12、今週はジェットコースター列車に乗ります。命がけの3時間40分でお楽しみください。スリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの12、今週はジェットコースター列車命がけの3時間40分でお楽しみください。ボラボラするのは私バンバテッペイと、
はいバンバフミヤです。
皆さんお付き合いください。
よろしくお願いします。
は
い、
もう12回目になりましたが、
ね、
我々のこの旅はですね、
はい、
タイトルにもあります通り10日間、
うん、
5人で
そう
スリランカを回ってきまして、ま
あ、年長が76
そうですね、
6回
で一番下が3歳という、
うんうん、そうですね、
あのここのスタジオにいるテッペイ、そしてフミオ、うん、
はいはいはい、
でよっちゃんお料理コーナーで、つぐみ私の妻、はいはい、そして子供のユイです。
そうそう、この長男の家族は欠席ということ
ですね。そういうことですね、はいはいはい、まあなかなかない経験なんで、
もうそうですよね、
リスナーの皆さんとこう共有していこうかなと思っております。ま
あ、この差は大きいですよね、70いくつの差がある団体ってめったにないと思いますよね。
なるほど、年長者と一番その若い子の、ね、差がね、
うん、3年なんぼとね、
はい、
76もう77になりそうなので、
そうですね、
まあ不思議な団体ですよ。
はい、この旅自身はですね2016年の、まあ、今年ですが、はい、2月15日の月曜日に大阪を出発しまして、
うんうん、てっぺんの嫁のつぐみちゃんが企画主演でね、
そうです、
自分も行ってきた、僕もずっと前に行ったんですけど、はい、まこわれたこともあり、
そうですね、
まこらええなということで乗せてもらいました。
は
い、
で、インチョン経由でスリランカに入りまして、
はい、
で帰りも同じようにインチョン経由で大阪の関空に戻ってきて、
そう、
それが2月の24日の水曜日でございました。
はい、
で本日旅します年月日が2月の21日の、
はい、
日曜日でございまして、
はい、
まあ、先回はですねヌアラエリアの紅茶の工場とかをボラボラいたしまして、
うん、
まあ、かなりいろんな財閥とかがですね、
はい、
自分らの何でしたっけ、何て言うんでしたっけ、名前
エステート
か、
そうそうそう、
エステートを持って、まあ、そこで紅茶の畑を運営しているということですよね。
コーヒーから紅茶の皮
ね、そうですね。
いろいろしていきました。
工場ボラボラも楽しかったですけど。
面白かったですね。
で、先週はですね、うん、まあそんなです、プランテーションみたいなところがいっぱいあるようなところで、最後、ハイティという、暇なイギリス人が、イギリスからやってきた暇な人たちが、
金に明かして。
そうです。自分らの暇な時間を過ごすための、まあ一つの方法として、
ね、
もう何時間、数時間おきに お菓子とお茶を飲んだというね。
なんかまあ日本の茶道を真似したようなね。
ああ、そうですね。
多分茶道っていうのがね、あったと思います
よ。あ、そうですか。
うん、
まあやっぱりお茶ってのはアジアですからね。
まあアジアで
どう考えてもね。
当時はアジアが先進国やったっていうこともちょっと申し上げました
ですね。まあそんなちょっとセレブみたいな経験もしつつですね。
はい、
さあ今から行きますのが、その僕らがハイティをしたホテルから目と鼻の先にあります、
はい、
ナヌ親駅という電車の駅でございます。
ホテルが標高2000メートルでした。
あ、 そんな高かったんですか。
そうなんですよね。だいたい紅茶、お茶がほら高山植物ですからね、はい、
そう
やっぱお茶っていうのは高いところの方が美味しいと言われておりますね、うんうん、そんなんでだいたいみんなねイギリスのお茶の、うん、インドでも行ってもですね、はい、2000メートルとかね1600ぐらいから上のお茶が美味しい言われてますね。
なるほどなるほど、はい、まあ、その2000メーターのホテルから僕らやってきましたのが、はい、1623メーター、
ああそんなもんでしたね。
だから、まあ、400メーターぐらいずっと
結構降りましたもんね。
なんかあんまり僕車乗ってたイメージなかったんですけど、
私はね、はい、きつい下りやなと思いました
。あ、そうですか。
急にダダダダって行きましたからね、
うん、まあ、車じゃないとなかなかこうね登るようにできないような道でしたね。
まあ、あれでも歩いたら30分とかね。
いやいや、もっとかかるやろ。
30分くらいかかったかな。
いや、というか数時間かかったんちゃうかな。
そんなかからん
でしょ。だって400メーター降りんねんで、うん、400メーター道で歩いて降りたら相当やで。
そうかな、
はい、だからまあこういう通座折りの道をずっと行くと思いますけど、
まあまあそんなんでね、
はい、名古屋駅にやってきまして、はい、まあ、この駅はですね、うん、あのスリランカレールウェイズと、はい、あとエキスポレールっていう、まあ、2つの鉄道会社があって、うん、まあ、そのなんか共同運行みたいな列車に僕らこれから、ね、乗るみたいですね。
まあ、エキスポをつないでる列車は極めて少ないですよね。
あ、そうですね、
まあ、あれは特別っていうか、まあ、わしらみたいな観光客とかですね、
はいはい、
まあ、年寄りとか子供とかそんなんが、まあ、うん、クーラーがついて、うん、まあ、揺れが少ないという歌い文句の車両が1両か2両
ありましたね。
国鉄の車両の中に間つないで持てるんですよ、ね、
だから一般の人は、スリランカレールウェイズ、いわゆるまあ国鉄ですよね。
そうです
スリランカ国営鉄道の、はい、二等車に
乗ります。二等か三等。
三等であるんかな。
あったらしいですね。
どんな、
はい、昔は四等もあったみた
いな。四等、ええ、屋根か四等。
まあまあ、あの、おそらく無害化しちゃいますか。
ああ。
立ったままってやつでしょ。
あ、なるほど。席がなかった。
なかった。
まあけど、あの、二等車の人のほとんど立ってましたけどね。
まあまあ、実質はね、
はい、
立ってるどころか、はい、側壁っていうか待ってる人がたくさんありました。
体から、あの、車台からね、体がいっぱい。
屋根の上とか、
ね。なんか、ふみおくん曰く、爪がいっぱい出てたとかね。
僕は
なんで列車の車台から人の爪がと。
車台中から、その、もう、あのね、あのパイプがあるわけですよね、
はい、
あの落ちるように握るそこになんか人の爪がいっぱいダーッとあってね、何やこんなおもろいデザインかと思ったら生きてる爪やったんですよ、ね、
だからあのもう体があれ3分の2ぐらい出とったな、
ええ、
あ人によれば、
いやあの僕らの展望車来た人は丸切り出てましたよ。
あ、まあ、というのも
丸のまま出てた。
というのも僕らが乗った車両がそのエキスポレールの車両で、
まあ、
その隣がスリランカレールウェイっていう、まあ、安物の車両なんですよね。
まあ、安物っていうか普通の車両、
はい、でその車両の間に展望席があって、
はいはいはい、
でそこは、まあ、屋根がないとこです、
は
い、あ屋根はありましたっけね。
屋根はあった、
屋根はあったんか、側面が側壁がなかったよな。
うん、
で、まあ、そこを利用できるのはエキスポレールに乗った人だけなんですよね。
はい、まあね、僕あれ見てね思ったのはスイスのね、
うん、
山岳列車でね、
はい、
列車の前にねリアカーみたいなものを押してや、ね、そこにスキー積んどったやろ。
ありましたね。
あれと同じや思った。あんなもんがまさか展望車やと思ったら展望車っていうもんじゃないわな。もう何もなかったですけどね。
そうです。でその展望車と二等車の間って行き来できないんですよ。
できないです
よ。本当はねできないんですよ、
はいはい、
ちゃんとあの扉も閉まってますし、
鍵があって、
そうだからまあ車掌さんとかだけ鍵を開けて行き来できるんですけど、一般のお客様は二等車から展望車にはこう移動できないんですよ、は
い、ういうことです。
それがですね、その二等車の、まあ、体3分の、はい、もう2ぐらい外にはみ出した若い兄ちゃんがですね、あの、まあ、なんならそっち行けるぞみたいな、まあ、てか行けましたね、あれね、
行けましたよ。
走行中にですね、僕が展望デッキから体乗り出して GoPro で映像撮ったら、なんか肩トントンって叩くから誰やねんと思ったら、その二等車の
お前なんか抵抗出しはったんやんか、
なんかね花もらいました、
僕くれはったんか、はい、な何かこう持たされてね、まあ、その人らが、だからね、
はい、
展望車に捕まってた時に爪があったんですよ。黒い爪がザーッと展望車のデッキのステンレスのですね、はい、あの、いやー、これなんやろ、おもろいオブジェやな
と思ったら、うん。まあ、だからあれ、こっち来たらまた車掌とかに怒られるから、まあ、みんな分かってるし ね、
そうです
ね。それはしないんやけど。
まあ、なんかちょっともらおうかやな、も
だ
くん、ね。
そうそうそう。いや、僕ら外国人やし。
雨やりたかったね。
まあ、雨はね、子供でしょ。あれ、雨欲しいのは兄ちゃんじゃなかったですよ。
いや、
二十歳超えてそうな人でしたけどね。
まあ、
ね、まあ、そんな列車に、
はいはい、
今から乗りますけど、
はい、
このサブタイトルにもあります通り、命がけだったんですよ、はい、まあ、そのなんで命がけだったかっていうのはこれからおいおい、
いや、
もう話していきます。
僕、まあ、いろんな国の列車とかね、
はい、
いろんなの乗ってましたけども、うん、これほどまあ緊張というか、ちょっと気ぃつけな死ぬぞと思った列車はなかったですね。
そうですか。
あれはもうそらもう大変ですわ。大変なもんです。
あれ列車ってこんなに揺れたかなと。
揺れんはずですね。
揺れないですよね。
もうジェットコースターより揺れましたね。僕に言わしたら。
そこら辺のね、うん、遊園地行くよりも、この、ナヌオヤから、ペラデニアの、
テスト乗れと。僕なんか、まあ、心臓に多少、あの、障害を持ってるだけにはね、はい、いつ止まるかやなというね、そういうような、まあ、根源的な恐怖っていうんですか。
あ、だって、あのフミオくんが、 絶対この、まあ、今までやったらずっとこの言うたら壁、側壁のない展望デッキに出てくるはずが、
あ、そうでしたよ。
あんまり来なかったですね。うん、まあね、まあ、どちらかというとその、あの、一等車の
座席。
引きこもってましたね、座席ね。
もうちょっと危ないと思いましたね。ああ、もうこれでその、掘り出されたらね。ああ。どこ行くかいな、
まあ、いや、もう周り言うたらね、
極楽やったけど、
千数メーターの茶畑ばっかりでしょ。で、場所によってはダムがあったりとか。
いやいや、崖がありましたよ。ね、
あの落ちたらどうするんですか。
どうするって即死ですよ、そんなの。そらね、ほんと皆さん笑うてはるかもわからんけど、実際のところそれで別にシートベルトがあるわけでもないしね。
そうですね。
もうふーっと体がもういったら終わりです
よ。で、僕なんてね、はい、言うたらユイがいたじゃないですか。で、あいつがね、もう外に出たがるんですよ。
う
ん、
もうあれは、
ね、やっぱ車内はね、あんまり面白くないんですよ。
なんかね、ピンポンの台の上でね、はい、思い切りね、ピンポンの球をパンと飛ばしたみたいな状態ですよ。
そうそうなんですよ。
もう、よけ、その、カバーするものはないわけやから。
ないですね。
ボロッと出られるんですよ。
一応、そのさっき言った手すりはあるんですけど。
手すりなんか、ゆいなんかすっぽんぽんですやん。
あの手すりも、
日本ですよ、
低い手すりでしたね。
日本ですよ。
僕らはこの前、ゾウ乗った時、スリランカで。
ゾウのがよく安全ですよ。
あの時の手すりも、
いやいや、適当やったけどな。安心ですよ。
そうでしたか。
ゾウの揺れません。
だからもう、ゆいも落ちへんかなって、もう、僕、
いや、ほんまに
ドキドキやったんですけど、うん、まあ、ね、なんとか今も生きてます。
まあまあまあまあ、しがみついとったっていうか、お前はまあ、大体抱いてたらよかったんやけどね。いや、恐ろしかったね。
いや、まあ、面白い、弟子の旅でした。
出てきたけども、即引っ込みましたね。
はい、早かったね、よっちゃん。
早かった。まあ、あの人も大胆な人やから、大概のとこ付き合うんやけどね、これはやっぱ危ないとこだっちゃいますか。もう、それ、皆さん、はい、1時間、2時間やないんですよ。
3時間40分。まあ、約4時間。
4時間。
このラジオと同じぐらいの長さ、JOBBB と。
もう、恐ろしい機械でも、せいぜい5分じゃないですか。
そう。
ね、なんかどっかの、木で作ったやつとか余裕じゃないですか。
長島なんとかとかね。
長島とか、はいはいはい、なんか千葉ハイランドとかね。
はいはいはい、
あれが怖い言うたって、せいぜい何もなんでも7、8分でしょ。10分乗った
ら。いや、で、あれ死なないですもん。
あれ知らないです
。
あれはちゃんと受け止めてますよ。
ありますしね。
我々は基本がないんですよ。
だから、自分の腕力と、このバランス感覚で命守るしかないんですよね。
転がったって下落ちるしね。
そうですね。
いや、ほんまになんかね、こんなん言うたら嘘や、大張る人があるかと思いますけど、まあ一遍映像見てもらったらもう。
映像もね、まあ近々、は
い。公開したいですね。
YouTube で公開します。
これでスリランカ行く人増えるんちゃいますか？鉄道マニアの
人とか。人によると、
サーカスの人とか。
サーカスの人乗るか、これ。
いや、それ乗るでしょう、
これ。いいかもしれない。あえて二等車に乗って、
うん、そうです
で二等車が体半分ぐらいこう、
そうそう
出すとかね。
あの兄ちゃんの、まあ、はい、ほんで上をずーっとね、屋根の上渡っていくとかね、冒険映画であるじゃないですか。
007とかでね。
007
ミッションインポッシブルとかね。
何かこう探偵映画とかあんなんで出てくるでしょ。
はいはいはい、
まあそんなの、あの人らやってはるからね、普通乗客の方
は。まあけどね、やっぱ気ぃつけなあかんのは、トンネルが多いんですよ ね。まあこれ後で言いますけど、僕一回ね、
頭打ちます
よ。頭持っていかれそうになったんですよ。その展望デッキから体乗り出しとったら、まさかそこまで近づかんやろって。
いや
なもう電車と壁の幅が、はい、ほんまに1センチないぐらいのギリギリのところ走ってるんですよ。
調べたらね、壁が減ってるんちゃいますか？
あ、
列車に
削られて。あ、なるほどね。
なぜね、ピーナッツみたいなトンネルですよ。ね、せめてもうちょっとチューリップを逆にしたみたいなトンネルしといたらいいやけども、はい、
よくあるじゃないですか。あの、道路走っとっても、その植木が車の形にこう削られてるところとかってあるじゃないですか。あるいは要するにトラックとか大きい車が横通ると、そこ削られるんですよ。
それはもうね、シャーロックホームじゃないですけどね、はい、別になんか天眼鏡持っていかんでもね、
はい、
あ、これ降りたらトンネルはいっぱい削られてると思う。
そこちょっと確認してなかったな。
いや、
トンネルの削りは。
確認したいこといっぱいありましたよ、他も。あの鉄道だけでも1週間、2週間話できます
よ。まあ、なんせ鉄道の資料が少なかったんで、私、鉄平はインターネット使ってますんで、Google のマップでね、Google マップで、まあ、今回僕らが乗る名の親から、ペラデニア間の線路はちゃんとありました。
これびっくりしました。
はい。で、それを、まあ、Google のマップ上でこう、線引いて、で、今、文雄君にちょっと資料を。
僕はこれ何のために GPS 持っていったのか分からへんもんなの。
ほんまやな。
もう GPS がイライラになってきましたよ。
GPS はね、面白いんですけどね、コンピューターに入れるのめんどくさいんですよね。
めんどくさい、めんどくさい。もっと高いね、やつやったらパーンと絵が出るんですけど、僕らの2、3万のもんやからね、コンピューター入れるのが大変やと思うけど、そう、入れる必要も何にもあらへん
から。そうですよ。93.2キロ。もちろんこれね、ナヌ親が始発駅じゃないんですよ。
はいはい、
ナヌ親からさらに、
奥に
行って、まあ場所によってはこの360度回転のところもあったりするんですけど、だから全線入れたら多分もうちょっと100何キロになるはずですね。
まあまあね。
もしくは200キロ弱になるかもしれないです。
すっごい山岳鉄道ですよ。これ山岳鉄道と歌ってませんけども、
はい、
何のなんの、これはもう、 立派な三角
鉄道。まあ、三角鉄道って言ったら僕のイメージでは真ん中にもう一本、はい、なんか線路
がある、ね、
うん、あるんです。ここは、あの、線路は二つですね。あくまでも車輪は二つです。
そうそう。大きい幅ですよ。
でかかった
です、ね。これ、日本の新幹線よりもっと幅が広くてね、
はい、
私が調べたところによりますと、この幅はですね、
はい、
何ミリと書いてましたかね。
なんか普通って1700ミリとかそんなんやろ。1600ぐらいか。
いやいや、あのね、はい、そんな、もう1600、もういきませんよ。
はい、
1676ミリがこの鉄道です。これ一番広いんですよ。
1600?76
ミリ。
76ミリ。
はい、はい、はい。これがね、だいたい 55% スリランカの鉄道は。
ああ、そうなんですか。
いや、100% や。スリランカはね、全部広いんです。はい、いわゆる狂気というかね、
はい、
あんな志村カルカ鉄道とかあんなはないんですよ。一挙にだからまあ頑張って
広い方の線路ですか。広い。後期ってやつですね。
新幹線の広いんですよ。
あ、
これがね、1676というのが僕の資料ではですよ。僕も鉄道のことはあんま分かりませんので、はい、まあ、いわゆる、うん、タブ鉄さんには監修してもらってませんけどね。
約 1.7 メーターってことでしょ。
広いですよ、これ。
あ、そうですか。
もうレール見てたらね。
だからレールの幅が 1.7 メーターやから、もちろん車内はそれよりも広いですよ、皆さん。
広いですよ。
広いですよ。
はいはい。で、広さはせやの、どう見ても新幹線ぐらい広さでしたね。新幹線の広い感じはしなかったからね。
うん、
やっぱりこう、日本の新幹線とか日本の JR さんとか普通の電車がごっつなんかうまく作ってね。
ああ。
なんもあんな200メートルかの200キロかスピード出してもこういうようになっとるっていう。
だから線路の幅が、スリランカより狭いのに。
狭いのにもっと広い
の。車内の幅はでかい。だからサイズはでかい
と、ね。でかい、でかい、でかい。うん、まあそんなんでね、はい、まあ、幅だけ、まあこれ多分持てると思います。1676ミリということでございました。もう極めて広かった、これは。びっくりしました。
はい、じゃあ、はい、早速、ナヌオヤ駅。
はい。この、ね、駅の名前も面白いよね。
ナヌオヤって、なかなか覚えられないですね。
覚えられないけど、なんか覚えやすいような。
そうですね。
新原湖ってこういう、なんかこう、どことなしに日本語に似てるような、特に大阪弁に似てるようなで、なんかニューヤとかニヤとかいうのがあってね。
ヤがね。
名前の言葉にも似てましたね。
そうですね。はい、まあ、今回ね、さっき言いました 93.2 キロの、
はい、
道を4時間半ぐらいかけていく、はい、4時間40分か。3時間40分ね。
3時間
40分かけて、ペラデニアっていう、これ言うたら、キャンディっていう物資地のある町の、
ほらホテルのあるとこ
です。はい、隣の駅なんですよね、ペラデニアっていうのが。
そうですね。で、さっきも駅はあんやけどね。
そうそうそう。キャンディまではこの電車は行かない。電車じゃなくて、これごめんなさい、列車ですね。
ディーゼル
で。ディーゼルで動くんで、電気じゃないんでね。
はい、
この列車行かないんですが。
かなり見たこと出してエンジンかけてますよね。
でね、駅の中にはね、ちょっとこう、イギリスっぽい名前も、いくつかあるんですよ。
ええ、
だから、やっぱりそこら辺は、まあ、イギリス統治の時代があったっていうのを、如実に語ってるなと。
で僕もね、いつこれできたか思って調べたらね、3つ説があったんですよ。はい、どれかわからない。これもまあ、うちの鉄道監修者の方に聞いてもらって、直さなあかんかもわからないけど、はい、僕の聞いたのは、1858年というのはですね、
はい、
スリランカの鉄道でできた一番最初の都市だったんですよね。
はいはいはいはい、
でちょっと別の本調べ今度はですね、1864年と書いてる本もあったんですよ。でもう一方の本に見たら1867年と書いてあったんですよね。
なるほど。
結構どれやらわからんということ。
それは僕らの乗った線だけじゃなくて、それなんか全体の鉄道のスタートの年ってことですか。
まあ、僕らの乗った線がどうやら早いみたいですね。
あ、そうです
か。割と、まあ、いわゆるイギリス のプランテーションの作物をね、紅茶、うん、を運び出すとか、いろいろとまた、例えばゴムを運び出すとか、そういう、イギリスは何のために作ったやったら、まあ人を運ぶために使いますもんね。自分ら植民地の、まあ、政策もうまくいくような産物を運び出すために作ったということで、だから紅茶の前にはコーヒーを運んどったとかね。そんなのがあるので。
だから今やったらね、その、はい、僕らの乗った列車のことを、なんか紅茶列車とかいう人もいるらしいんですけど。
ね、僕知らんかったけど、てっちゃんそれどこ
で見つけてるんだよね。とある方のホームページに、うんうん、スリランカで列車に乗るんやったらこの3つやっていうのをその人ピックアップしてるんですけど、
立派なホームページみたいですね。
そうそう。で、うん、そのうちの一つが、今回乗った、
うんうん、
まあ、この方は、この方は僕らのルートとは逆方向から来てるんですよ。この方は、キャンディの方面から、ヌアラエリアまで、ね、そう。で、登る方がもしかして楽しいかもしれないですね。
いや、どうやろう。
まあ、スピードはそら下がる方がある、うん、ありますよ。その、ジェットコースターとしては、下がる方が面白いと思いますよ。
僕はもうこれはもう最高やったね。うん、僕らそれ上がったのは車で上がってね。
そうです、そうです。
まあ、てっぺんの記録によると2時間14分とか。
まあ、もうちょいかかったと思いますけどね。
そうですか。
渋滞ありましたね。
ああ、まあまあ、渋滞もあったで、見学もありましたからね。
そうそうそうそう。
それにしてもこの3時間40分はちゃいますわね。
あ、
まあ、車の方が当然早いと思うやろ
う
けども、
そうそうそう、
列車の方がまあ、まあ、車の方が当然早かったです、うん。列車がめちゃめちゃ遅いってことですよね。
そうですね。
時速20キロぐらいで走ってましたもんね。遅い時は。早い時は50キロぐらいでした。
そうそうそうそう。 そう、うん、まあ道によってはそのもうつづら折りの道で登ったりしますんで、まあ、そんなスピード出ないですよね。
全然出ない
で、僕ね今回の放送にあたってそのスリランカレールウェイのホームページをこう検索したんで、これですよ今画面出てる、
あ、
これがね、
これわしら乗ったんと同じディーゼルの会社ですね。
そう、これが、
はい、
そのスリランカの国営鉄道のホームページです。
いいですね。
僕がホームページビルダーで作ったページよりもちょっと素朴ですからね。
まあ、うん、さあこれ味ありますね。このやっぱりね、スリランカ国鉄すごいですわ。
三カ国語っていうか三文字で表してて、まあこれ多分こっちはシンハラ語で、
そうですね。
その端が、その真ん中が英語で、英語の横が、だからタミル語ですかね。
そうです
よ。タミルだと思います。
まあタミルとね、これまあ三カ国語が公用語になってますよね。
はい、
はい、
今ちょっと英語の方をクリックしてみましたら、
なるほど、はい、
こうちゃんと英語が
出ますか。
遅いですね。全然出ない。
ゆっくりしても真っ白の画面が今ずっと広がってます。
出ないですね。
そうですか。
なんでやろう、ウェルカムって書いてるのに、
あ、ここの表紙しか出ませんね。
はい、新原の方も出ないですね。
あらあらあら、英語も出ない新原の、あとはもう、う
ん、てかこのトップページだけですか。
あ、トップページだけしか見えない。
トップページだけのホームページですね。
あ、そうですか、
はい、
これおもろいね、はい、本で言ったカバーだけで内容
が。あ、来ました来ました
出ました、
あの英語の方来ました。
あ、やっと来た。
コロンボフォートレールウェイズとか書いてますね。
コロンボフォート言ったらね、コロンボのね、はい、あの一番中心の駅ですよ。
あ、そうなんですか。
ここ昔あの砦があったんですよね。オランダかポルトガルの時代にね。
砦っていうのは敵が攻めてこないようにする
や
つ
ですか。で、フォート言ったら砦のことらしいですね。
あ、そうなんですか。
はい、それで今まあ一番あるらしいですけども、そのまあ砦の名前が残ってコロンボフォートとなってる、
そうか、だから今ちょっと僕間違えたこと言いましたけど、その扉はあくまでも、どの国のどの言葉で来ますかっていうのを選択だけで、
はあ、
英語の方はまあ比較的かっこいいホームページですね。
あ、ほんまですね。
これね。
あ、ね、なんでこんな違うんやろうな。
いや、わかんないです。あの、はい、選択のとこだけえらい素朴なページです。あ、これ、ふみおくん、鉄道博物館や。
おお、わし行ったから
ね。横まで通って、結局月曜かなんかで休みやったとかやん。
ああ、そうで、休みやったけども、はい、まあ十分見ましたね。
そうですね。
中は入るな
んて。まあそんなホームページありますんで、よかったらまた皆さん、スリランカレールウェイズのホームページを見てください。
これ、ね、博物館も皆さんこれです
ね。面白かった。これ行きなかったですね。
これはね、
残念ながら月曜で休みやったんです
。まあ、あの、休みやったけども、覗いただけでもドキドキするような。うん、鉄道の、まあ、京都のね、今度新しいのもできたんですけども、
こっちがね、エキスポレールのホームページです。
あ、そうですか、はい、いわゆる特別につないで持てる
という。そういうこと、そういうことです。
まあ、
僕らが乗った、そう、僕らが乗った車両のホームページですね。だから、一応、どっちの会社もホームページ
あるんや、ね、
あるんで、興味ある方、いいですね、特に鉄道の好きな方。
エキスポのね、うん、ホームページの最初のページで、もう草原の、草のね、なんか列車走ってるみたいで、
うんうん、
まあ草がいっぱい生えてますから、まあこれでも走るんやけど十分に、
そうそうね、
まあ電気じゃないから混んでいいんでしょう。
はい。
はい、
で、じゃあ行きましょうか。
はい、も
うガイドはサナさんでございまして、
はい、
あの、ね、運転手さんはちょっとどっか別のところに待ってくれておりました、はいはい、チャンダナさんは。で、はい、サナさんはね、
うん、
まあ、一応駅の方まで入ってくれるんで、
うんうんうん、
その入り口で入場券10ルピーで購入されてました。
はいはい、そうでしたか、
はい。これ切符、日本でもよくあるような切符なんですけど。
入り口はまたクラシックな感じというかね。
あれはすごかったね。
なんか鉄道士がハマってましたね。
あ、やっぱりお金扱うところですからね。それなりにちゃんと。
それ
なりに。まあ多分裏口からすぐ入れたりするんですけどね、
よく入ってましたから。
はい。でね、あのサナさんはどうもね、うん、なんかいいチケットっていうのを持ってたん で、
あ、そうですか、
おそらくインターネットであの券を購入して、
で、ね、
でそれを向こう、それを自宅かどっかでプリントアウトして、
うん、
でここの駅に持ってきたみたいですね。
なんか、まあ、かなり購入が難しいみたいですね。
あ、
混んでるみたいです
よ。あ、そうなんですか、うん、
なかなか取れないと。普通の一般の人も結構混んでるようなこと言ってました
。そうですね。で僕らは、うんうん、あのそのサナさんのいいチケットを見たら、
A、
02の A と、
はい、
02の B と、これ多分席番号やと思うんですよ。
あ、なるほど。
で03の A、
うん、
03の B、
うん、
03の C っていう、うん、一応ね 1,2,3,4,5 つの席取ってたんですよ、
うん、
で僕ら席5つありましたっけ。
いや、
あ、よっちゃんふみを、
はい、
あ、でつぐみゆいでてっぺい当たった、
当たったんですよ。ゆいも漏れとったんです
か。いや、多分ね、子供も取らんと、まあ、てか多分取った方がいいやろなっていうことだったんですよね。
そうですね。まあまあ、あのね、お金のことはね、
はい、
まあ、あんなおもろい目に遭ったんやから、あと一つあって二つあって乗ったけどもね。うん、そうそうそう。
で、あの、駅にある時刻表がまたね、あの、何個か時刻表あったんですけど、僕が一番面白いなと思ったのは、あの、こういう、
あれでしょ、
時計のマークがあって、次の電車12時に来るよとか、はい、次の、その次の電車何時に来るよっていうのが、そうそう、ちゃんとこう、壁にバーンと。
なんか保育園か幼稚園のね、
うん、
時刻を遊びするみたいなね。あれ手で回すんでしょうね、多分こう、ね。
おそらく駅員さんが、たまに人がいたずらしてね、
あ、まあまあ、
時間変えてとかしてるかもしれない。うん、これなら、スイスの、
うん、
ユングロー鉄道もこれなんですよ。
あ、おもろいね。
あの、どこやったかな、あの、あれ、さ、この、U 字谷。 はいはい、あれ何でしたっけ、駅の名前何でしたっけ、
分からん、もうあれは
ラウターブルネンか、
う
ん、
そうそうそう、
ラウターブルネンかな、
ラウターブルネン、
ラウターブルネンの駅は確か、
うん、ああいうタイプです、
こういうそのアナログ時計があって、次この時間に出ますよっていうのを表示してるんで、これヨーロッパスタイルかもしれないですね。
いやまあそれはイギリスが作った
わけですから
ね。
そうそうそうそう、
まあ、あのスイスの鉄道もイギリスも多いに作ってますしね。
そうですね。
そうですか、はい。面白いですね。はい、まあまああれやっといたらまあ、あの言葉は通じなくても、うん、時計の読める人は誰でもわかるわね。
そういうことです。まあそれが正確かどうかっていうのはちょっとわからないですね。
ちょっと怪しかったですね。はいはい。僕ちゃんとビデオ収めてますけど。
あ、そうですか。はい、まあで無事チケットも購入いたしまして、まあ、
サナさんのおかげで。
そうです。はい、でちょっと階段を登っていくと、はい、線路をまたぐいわゆる跨線橋。
跨線橋があるんですよ、この
が出てきまして、はい、でこの跨線橋も日本でもよくあるんですけど、その廃材を利用した跨線橋 で、
ね、鉄道のレールをね、
そうそう、
使ってそれを使って、まあ、うん、あの大阪の環状線でもね、
そうです。
そんな、あの、駅の屋根の時にレール使ったりしますわね。
はい、あの、手すりのところに秒がいっぱいこう出とってね、なんかちょっとお釈迦さんの頭みたいやなっていう感じで、こう、触ってたんですけど。
まあ、鉄道っていう感じやね。
はい。で、線路をこう見下ろせるようなタイプになってまして、はいはい、やっぱり文夫君言ったように、かなり、あの、線路と線路の幅が広かったですね。
広いんですよね。もうこんな幅広いとこ大丈夫かいな思って、はい、外れへんかいなと思いましたけどね。
でね、あの、駅の中は、大体どこも伏線でしたね。
あ、なる。
駅内はね、駅構内は本線なんですが、ね、うん、駅から出たらもう単線になって、うん、まあこれなんでかちょっと駅の中で、あの、上り下りの電車が入れ違うための。
まあ、普通昔あれなん、陸を言
う
たんです
よ。ああ、そうそうそう。
僕らの、ね、工弱鉄道っていう僕はまあ、地元の鉄道でした。あ、うん、もう単線やったからね。陸を待ちとかね。
そうですね。
言うて、まあ、向こうが遅れるとちょっと待つんですよね。うん、
今回何回かあったね。
ありました。
陸を待ちね。
ありました。
で、その時にちょっとおもろい、なんか中国のね、あの、会社の名前が書いてね。
あ、列車。
ああ、中国が作ってん
ね
や。
中国はね、結構昔からね、結構、いわゆる援助でね、この国の、まあ、昔社会主義の国やったし、中国ってやっぱり援助でね、自分の力をこの辺、南太平洋とか、あの辺に今も海上を制覇しようとしてるじゃないですか。そんなんで結構たくさん出してたみたいでね、昔はね、なんか万博の当時はね、ステンレスカーが出てね、向こうのね、アルミカーかなんかが出てね。
万博ですよ、何万博？
まあ、大阪万博です。1960年とか、あの辺70年代にね。はいはい、たくさんそのステンレスのステンレスアルミのねできた軽いで、あの車両をこうあの供与してたらしいですよ。
スリランカに、
スリランカに中国が供与してたということで、ね、中国は、まあ、高速道路もね今、はい、中国の援助でできたりしてます ね、飛行場まで結構あの辺は中国の援助が、ね、行き届いてるんですよね。
で、あの、まあ、今ちょっと跨線橋からですね、跨線橋からこう線路見下ろしてましたらですね、はい、あの跨線橋の端の方にこんなん書いてましたね、はいはい、コロンボ、
はい、
205キロ。
なるほど。
これ、今僕らのいるヌア、あ、ナヌオヤから西へずっと行った海岸沿いの。
ヌアラエリアのも一番身近な駅ですよね。
そうです、そうです、はいはい。で、コロンボが205キロ。で、もう一個ね、
うん、
バドゥーラって読むかな。
バドゥーラって言うんです
か。バドゥーラ。これはね、はい、逆に、
はい、
ヌア、ナヌオヤから、はい、東へ行った、あの、内陸の、はい、まあ、山の中の 土地なんですけど、ここが85キロって書いてたんで、まあだからこの2つの都市が、この辺りではみんなが目的にするというか、多分まあこの列車のなんか、最終終着駅かもしれないですね。ね、
この線のね。
始発駅がね。だと思いますわ。
なるほど、そうでした。はい、まあ幹線やね。
そうです、そうです。
コロンボまで行くんやからな、
そうです、そうです。
ね、首都まで行くんですからね。
そういうことですね。
なるほど、そうでしたか。
で、あの、ホームにまた、あの、跨線橋から階段を降りまして、ホームにやっていきました。まあ、このホームがね、
いや
本当なすごい長いホームなんです。やっぱ電車がでかいんで、
まあそうでしょう、
ね、ホームかなり、まあ、あとやっぱ名古屋って駅が相当大事な駅なんでしょうね。
やっぱり野原エリアがあるからね。
そうそう、紅茶の産地ですから。
これやっぱり大産業でしたから、
ね。あの、僕らが乗ったこの沿線にはもうね、あの、ホームの長さ全然足らんとこもいっぱいあったんですよ。
はい、ステーションって言うんでしょ、ああいうところは。
そうそう、だからみんな、はい、あの、線路の上歩いて、自分の列車に乗るっていう光景いっぱい見ましたね。
この名古屋は結構、まあ、いくつかそういう駅ありましたけども、十分に足りてました、ね。
そうです。でね、大きいホームなんで、うん、いろんな施設がありまして、うんうん、面白かったのがね、うん、まあ、レストルームって日本でもあるじゃないですか。ただね、はい、ここのスリランカは結構男女分けるんですよね。はい、
あ、なるほど。
で、女性の方はフィメールって書いてて、うん、はいはい、男性の方はジェンツって書いてるんですよ。はい、
あ、そうですか。
ただ、あの、僕が見た感じやと、うんうん、なんか別にフィメールにも男入っとったような気しましたけどね。
ジェンツにも女の人入った。
だからあんまりまあみんなそこまで気にしない。 ないと思うんですね。まああ
の
ね、
電車でも女性専用車っていうのが
あるんですか。
日本よりも早うからあったっていう話ですね。
けどそんなん僕見ませんでしたけど ね、まあ、どっかにあるんでしょうかね。
あったかもしれませんね。バスもなんかあるっていう人もあったみたいです
けどね。確かにね、女性ばっか乗ってるバス見たことあるような。
うん、でお坊さんの席が別にあるとかね。あ、なんかいろいろと結構その辺はまあ偉い人とか弱い人をこう大事にしてる
瞬間ね。そうですね。
な感じしましたね。
スズメがおったり、
ものすごかった。
カラス、
カラスの鳴き声ね。
ハト、
スリランカのカラスしつこいよ皆さん。
ね、う
ん、
あとリス、
ああおりました。
やっぱり外せないのが犬。
もうこれはゆいちゃんが一番喜んでましたよ。
ホームにもうね、ダラーンと。
犬が寝とうって言って
た、ね。寝とる、横たわってダラーンと。
そうですね、
まあ。暑かったんですよ、この日が。
なんか、川の中に袋をね、はい、空気冷ためた犬でした、ね。
で、誰もそんな蹴ったりもしないですし、犬もほんまに、
堂々と。
安らかにね。
そうです。
安らかというか、リラックス。
大きなおっぱいしてましたからね。気持ちかもしれない、あの犬ね。
かもしれないですね。あとは公衆電話があってね。
ありましたね。
まあ、ちょっと僕、せっかくなんで、どんな音するんかなと思って。
はい、
あ、
なるほど。
受話器を上げてみましたらですね、はい、空っぽでしたね。中が抜け殻の公衆電話でして、
そうですか、
まあな、誰かいたずらしたんでしょうかね。そういうこと、あの銀色の、そう、銀色のあのプッシュ型の壁掛けみたいな、要はあのね、韓国とかに僕よう見たんですけど、
韓国からステンレス多いんですね。
そうなるほど。あのタイプの公衆電話で、残念ながら音は聞けず、というか使えませんでした、はい。故障しておりました。
内臓が抜かれてたということですね。なるほど、そうでした。
はい、あとトイレがあったりとか、
ありましたね。
あの水飲み場があってね、
ありました。
ウォータークーラーっていうか、あの足でこうパッて押して、上から出てくるやつやねんけど、その水飲み場の壁にね、うん、なんか買い取ったんですよ、うんうん。多分あれ飲むなってことでしょうね。
あ、これはね。
飲んだらあかんよって言って、じゃあこれ何のために使うねんって。まあ、
カラスでも飲んだんでしょ
う。ああ、かもしれないです、うんうんうん。ただ、あの、残念ながらね、英語で書いてなかったんで、
なるほど。
僕はちょっと意味が分かりなかったですね。
そうですか、
はい。はい。で、ホームの端まで。やってきました。
歩いてくれましたか。
はい。僕ちょっと今ずっとホームの端から端まで歩いてるんですけど、ねうん、ナヌオヤっていう駅名板がございまして、
はい、
で、その横にね、205って書いてるんですよ。
ああ、205。
これ何やろうな、標高にしては低すぎるし、
うん、
なんかなと思って、うん、まあいろいろ調べてたら、うんうん、どうも駅の番号らしいですね。
投資番号。
はい。
あ、これがついてるんですか。
はい。だからナヌオヤが205で、
はいはい。
その次の次ぐらいのグレートウエスタンっていう駅があるんですよ。
なんか西部駅みたいな駅ですね。
そうそう。そこがね、198で。
なんか合わんな、それ。
で、さらにずっと行きますと、
うん、
まあ、数駅超えると、片柄っていう駅が、小田柄か。
小田柄です。
小田柄っていう駅があるんです。まあ、ここが179とかね。まあ、駅の数と、その、番号がね、ちょっと合わない部分も。
かなり合いますよね。
引き算するとね、うん、合わない部分もあったんですけど、うん、まあ、多分投資番号。
あ、まあ、なんかの意味があったんでしょうね。
やと思う。まあ、もしかしたらコロンボが1なんかもしれないですけどね。
あ、そうかもしれない。
コロンボから数えて205個目の、ね、そうそう、駅かもしれないですね。
うんうんうん、まあ、その辺ちょっとまだ調べてません。
はい。
ただまあ、不思議な番号やったんで覚えてたんですよね。
そうです。でね、はい、この、僕が今の橋から、また橋まで僕歩いたんですよ。
はいはいはい、
要するに反対方向の橋までこう長いホームずっと歩いて、まあ、結構ね、電車来るまで時間あったんですよね。
ありました。もっと早く着くはずやったんや、来るはずやったんや。
そうそう。で、まあ、おかげで、このナヌオヤ駅ボラボラできたんですが、その、今いるホームと反対側のホームに行きますと、今度はね、あの、標高が書いてました。
ああ、そう、よかった。
はい。1623。
ああ、1623。
メーターズ。
メーターですか、1623メーターズ。
メーター、アボーブミーンシーレベルって、英語で書いておりました。
1623メーター、僕書いておきますわ、この資料にね。はい、
でレストランがありましてですね、
はい、レストランもあったんです
か。ただね、閉まってましたね。
何ですか、
まあ、レストランという名前のもしかしたら売店かもしれないです、まあ、いわゆる日本ではキオスクとか、
まあ閉まった、
ねまあ、最近大阪市地下鉄だったらコンビニが入ってますけど、あ、まあ、そんな、はい、あの閉まってるお店もあって、
あ
で パワールームっていうのがあって、
あ、パワーですか。
パワーです。
シャワーじゃないんです、ね、
シャワーじゃないです、ね、
なんと
おそらく
何するんで
しょう、ね、いやあれですよ、その要するにで電力の
電力を充電するんですか。
まあ充電というか、その多分中でいろいろ何じゃないですか、おもろいか。
いや
パワールームあるやん、あるやん、日本でもあるやんか。
あ、そう、
要するに操作するとかやん、電気を駅の。
え、あ、そういう意味か、うん、私、あの、パソコンかなんかの人が充電しはるとこかいるもんで、そうじゃない。
え、そんなんあるわけない。
うん。
まあ、まあ、あるかもしれんけどな。
お
う、だんだん人が増えてきまして、
うんうん、
まあ、特に中国人が目立っておりまして、
うん、
で、僕、ずっと、あの、ジンバルに GoPro つけて、
はい、
あの駅なんかずっとうろうろしとったら、
ね、
やっぱみんな興味あるみたいで。
でしょうね。
あの、中国の人はね、興味あったら、
はい、
あの結構聞いてくるんですよね。
あ、そうです
ね。で、これなんや。
なるほど。
いや、これビデオカメラや。
あ、なるほど。
いろいろそう。まあ、国際交流じゃないですけど、でも多分まあこれ中国が作ったあのジンバルやけどなみたいな話をこうずっとしておりましたら、
うん、
向こうの方から巨大な列車が入ってきまして、
うん、はい、
でその時のね、
はい、
音が、これ多分これですね。
はあ、
あ、これ中国のおっちゃんですね。
おっちゃんね、
はい。うん、いな言うてるでしょ。あの若い兄ちゃんおったら、多分息子さんちゃうかな。じゃあこれ電車がね、入ってきました。
うん、あ、来ました。レール浴びる人がありますね。
これ危ないな、この人な。
うんうん、あ、来ましたね。
はい。これですよ。ちゃんとヘッドライトつけ、ヘッドランプつけて列車が。
いいですね。ディーゼルです。
ちゃんと煙突あるでしょ。
大きいね。
なんか、ま、今から、今からこれ坂登るんか、どっちなんやろな、
下るんやって
ね。下るんかな、うんうん、あ、そうか、だから先頭車両が今、うん、あの駆動車やってんな、
うんうん、多分ね。
でこれラゲージって書いてるんで、これ荷台ですよ。
え、
ラゲージ、
あーはーは
ー、あの荷物車ですよ。でこのカラフルな列車がエキスポレールですよ。
なるほど、
この、ね、青とか緑とかの、はいはい、でその間に挟まってるこの真っ赤なオレンジのやつが言うたら二等車です。
なるほど、
あ、まあ、これもエキスポレールですね。
はいはいはい。
だからまあ 色見てすぐ分かるんですよ。安物はあの阪急電車の色のちょっとハゲたみたい な、あの赤茶色っていうかな、の車体で、はい。でまあ人によっては僕らみたいな指定席買ってる人もいますし、人によってはもう二等車で行く 外人のバックパッカーとかもいますから、まあ、その人らは結構必死で、
ものすごいですよ。
人によってはね、走ってる列車にそのまま乗り込む人も何人か、まあ、地元の方やと思いますけどね。そういうちょっとデンジャラスな乗り方してあると言いましたね。
あの中国の方不思議やったね。あの特に女の人はサングラスが多かったね。
まああれは旅のスタイルでしょ。毛沢東スタイルでしょ。
毛沢東スタイルって言うんですか、はい、あ、もう指乗っとるやん。
そうですそうです。で、サナさんはこのまま車で、
はい、
ペラデニアまで。
まだ乗ったことないみたいになりましたね、佐野さん。
この電車ね。
あれだけベータラの方は乗ったことない電車に乗ってるよ。
で、僕らがやってきたのはその展望デッキです。はい、こっから車内に乗り込むという。はい、まあ、入り口で駅員さんがチケットを確認して。で、ほら、これ今から 室内入りますよ。
おお、入りましょう。
佐野さんが記念撮影を、
ね、
自慢のスマートフォンで。
そうなんですよね。
してくれまして。
はい、
まあ、この時はまさかここからこんなに揺れる列車に乗るとは思わなかったですね。で、アルミ製の扉を開けると、まあ、その一等車に入ると。
もう皆さん一等車ですからね、はい。結構みんな太った人がたくさん乗ってましたね、ね、女の人は、ね。
今室内入ってきましたよ。天井に扇風機が2台回ってますね。
はい、で天井の高い電車で、
はい、
その装飾としてはなんかウッドな感じやったね。木目調の電車でしたね。
あ、エアコンありますよ。
ありますよ、ちゃんと。
あ、そうやん。このエアコンの、エアコンで水出るやんか、
はい、
その水がね、文雄くんの窓にようかかっとってんな。
そうです、そうです、そうです。何か始め、何でかなんか。
なんで雨降ってんじゃん。
おしっこかいなと思ってん。そうですか。
でもこんな感じで無事。
はいはい。紫のシートで。
もうかなりいい席でしたね、これは。
それはもう、この国では最高でしょ。
はい。まあ残念なんが、進行方向と逆やったんですよ。
あ、
日本の車両やったらくるっと回せるんですけど。
それはできない。
はい。二人掛けの、二人掛けのシートで、真ん中に通路があって、また二人掛けのシートがあるっていうところでしたね。
よちゃん言ってたね、中国の団体の人に呼ばれてね、
はい、
引っ張りそうな、引っ張られたり。
あ、なんで？
いやいや、うち、あんた、この乗らな
かった
ら、
あんたもここ乗れ
って。お前乗れや、言って言われてね。
窓は小さかったですね。
窓はね、あの、C、はい、団地の窓と一緒です。千里ニュータウンの。
あー、C 団地な。C 団地な。
C 団地の窓と一緒に、普通鉄道の窓言うたらね、はい、定規が多いじゃないですか。
うん、
ここ横窓なんですよ。
あ、
これアルミサッシがついとって。
はいはいはい。
で、やっぱり鍵でこう、シュッと借りるあるでしょ。このアルミサッシの鍵。
はいはいはい。
これの何もついてるんですよ。
あ、それのちょっと小さいバージョンが。
小さい、これそうですよ。
なんでこんな小さいんですかね、窓が。
不思議な、わからないです。
だからインドの鉄道やったらね、
はい、
あの、無賃乗車防ぐために窓小さいとか、鉄格子かかってるとか言いますけど。
これはないでしょ。
いや、ないです
か、ね、うん。これやっぱりそのデザインの問題でしょうね。なんかやっぱり中がね、暗くなるんですよ、中国のデザインの高級なもんっていうのは。うん、で、トンネルが入ったら紫の蛍光灯みたいなのがついてね、
うん、
何これ、どこにおるんかいなという、もっと明るせいやという感じなんですけど、あ、まあ、そこのところはやっぱり中国人の、あの、
10時14分出発です。
10時14分。
はい、10時。
何回か警笛が鳴ったんですよ ね、はい、まあ、僕最後の方だけ今撮れたんですけど、
警笛は結構鳴らしてくれましたね。
そうですね。
だからもう一つおもろかったのは、まあ、はいろいろ、あの、出る前もいろいろあったんですけど、ゆいちゃんがね、はい、あの、いちごを買うてもうたんやな。
ああ、ありましたね、う
ん。まさかここで駅弁の上におっさんがおると思わなんだよ。
ストロベリー。
ストロベリー。
何言ってるか最初分からんかったな。でよう聞いたら、ね、あ、いちごやと。
いちごはもう大きな、あんたね、首からかける、あの、箱に入れて、
弁当売りのおっちゃんが、
そうです、そうです、いちご売ってありました。もうその際にちょっとスナック売ってはって、うん、その時はゆいちゃん何も反応しなかったんやけど、ストロベリー、ストロベリー言ったら、いやー欲しい言
う
てね。
いやもうね、彼女はいちごが大好きですから ね、いちごがあれば何でもいいっていう。
つぐみちゃんがちょっと、はい、あんまりええ顔してなかったんです。その時もう、あ、怖かったなと思ったんやけども。
それなんてい
うか、つぐみちゃんが違う。サナさんがええ顔してなかったんですよ。つぐみちゃん買ってしまったんですよ。いうふうに言われて、はい。うん。サナさんちょっと やめさせかやな思ってはったんですけど。
なんでなんで、
やっぱりちょっとあんまり衛生的に心配しはったんでしょ。まあ、あんなちっちゃい子供にやっぱりど
こ。一応洗っとったよ。
洗った。
ミネラルウォーターで洗ったよ。そしたら何個か落としとったよ。線路に。
そう、落ちてました、
ね。さすがにそれを食べる。
それはあんな高いとこ置いたらさ、まあ、そんなこともありました。いちご売り結構そういうような、あの、車内販売じゃないです。本販売の人がね、
ありましたね。
各駅に行ってはりました。
で、各駅でストロベリー売ってましたよ。
ストロベリー
何だかわからんかったよ。サーベリー、サーベリー、サーベリーって。
やっぱりあの高原ですからね、
はい、
あの、下ではストロベリーできないんです
よ。ああ、
結構ちょっとある程度の高度があるとやっぱ美味しいの
ができるんでしょ。まあまあ
小さかった
ですね。いちごでした。僕はスイスの道端で拾ったラズベリーぐらいの大きさでした
から
ね。
そうかもしれませんね、
はい、まあ、なんかそんなに肥料も上げてないんでしょうね、
まあ、それをまあゆうちゃんももらってましたですね。
で食べてましたね、
はい、
で今電車に乗りまして、まあ、ご覧の通り、あの、隣の二等車からは、あの、もう若者がみんな、
ちょっかいかけて、
はい、体を半分出して、
はいはいはい、
で、こっち僕の GoPro にこう手を振ってるっていう。で、もしかして、ちょっと安いんかなと思いましたけどね。
あ、この人らは。
体出したら。
なるほどね。
でね、あの、まあ、ここからずっと何駅か止まって、お客さんを乗り降りするんですけど、はい、まあ、それを様子を見てたら、あの、体半分出してる兄ちゃんたちは、乗客のね、乗り降りを手伝ってましたよ。
アシスタントですね。
だから、年寄りもおるやないですか、はい、子供もおるやないですか。で、重い荷物持ってる人もおるでしょ。
長いスカート入ったりして、ね。
そうそう。で、そういう人が、乗り降りするときは、ちゃんとその荷物を持って、ホームまで運んであげたりとか、そういうね、まあ、言うたら事前活動もしてはったんで、うんうんうん、もしかしたらちょっと安いんかなと。
なるほど。
ね。
まあ、安してあげるべき
です、ね。あれはね、だって、体半分以上、半分以上出てて、うん、で下手したらほんまに持てかれますからね。
まあ、死んでまいります
ね、はいはい、だから、まあ、デンジャーな乗り方してある人でしたね。
まあまあ、あのね、あの JR、国鉄さんもそれ、証言してあるわけじゃないんやけどね。
そうそうそう。
ただおもろいのは、もう、列車の後ろから、前の方までこうずーっと横渡って、自由にそのフリーに行き来をしてはって。
カニみたいな感じ
で、ね。そうでしたね。我々のところはやっぱりちょっとエクスポは遠慮してはりまして。
そうですね。一応空気読んでたというか。
車掌さんがたくさんいてはりましたからね。
車掌さんなんであんな多かったんですかね。
知り
ません。7人ぐらいいてました。
で、みんなワイシャツでね。
兄ちゃんがね。
綺麗なネクタイ締めてね。男前の兄ちゃんばっかりがいたかったから、
ね、
あんだけたくさんおるとちょっとやっぱり地元の人もちょっと扱いにくいので、エクスポはパスやということで、
あ、
ね、
うん、まあ、いやすごいねこれね、
うん、まあこの辺からその揺れを、まあ、てっぺん君説明すべきでしょう、うん、
あの展望デッキに僕今出てて、
はい、
今音聞いてもらってるのはその GoPro で撮影した音声なんですけど、で、まあ、せっかく GoPro 持ってるんで小さなビデオカメラがちょっと一脚の先につけてこう、あの車体からこうの伸びてね、
はい、
まあ、言ったらちょっと外から撮ってるみたいな感じでずっと撮ってたら、
うんうん、
あの先頭車両とかがカーブになったら見えるんですけど、はいはい、揺れ方がね尋常じゃないんですよ。まあこれ僕らの車両も同じぐらい揺れてるんですけど、自分らの車両の揺れって分かんないじゃないですか、隣の車両なんてね、もうこれ線路からいつはみ出してもおかしくないぐらい上下左右ですよ、
はいはいはい、
まあ左右はあるな、
いやいや、
ないか、
上下もあります、
上下もないか、
いや、ありますよ。
普通はやん。
普通はない。
普通はないやろ。それがね、はい、あの、まるで電車が踊ってるかのように、線路の上を跳ねてました。
跳ねてました。ほんまにもう、いつ僕はね、あの、車がね、レールから外れるかというようなことを、本当に真剣に
して。いや、だからね、結構事故あると思いますよ。この路線。
そこらもちょっと調査せなきゃいけませんね。 まあ、その辺はまあ国鉄さんもホームページに書かれへんやろから、
ほんまやな、
こっち側も出ていって調査せないかんで
しょ、ね、何死にましたとかね、
はい、なんせとにかくもうその展望車の上で長いロングの椅子があんねやけども、はい、そんなもんに座ってたぐらいならどうなったかって椅子まのとも外に掘り出されるような感じで、
まあ、椅子はちゃんと地面に引っ付けてますけどね、まあまあ、
こっちだけの体がね掘り出され
そうです、これ見てみ、これほらこれこの壁、うん、
怖いわ。
で調子乗っとったらな、だからこれ何回かあってんけど、うん、体乗り出しすぎて、
はいはいはいはい、
向こうから壁近づいてんの知らんと、ね、寸でのとこで避けましたよ、
ね、なるほど、
ね、あそのまま行っとったら僕そのまま、うん、あの紅茶の肥料になってた、
まあ、どうでしょうね、はい、まあそんなもんでしょうね、あまだ兄ちゃん
ほらこの兄ちゃん体全部出てるやろ、
出てるどころかもう意識的に出しとれよ、うん、
でなちょっと俺にパフォーマンスしてくれて、うんうん、走ってる電車から壁の花取って俺にくれたとかな、うん、まあ多分こんなんしとんねやろな、外人だったらな、
サービスやね、
俺はこんなんできるんや
けど、なるほど、ね、まあ花が近寄ってるからそれちょっとちぎって、
そうそうそう、
あのこの展望車の人
にだからまあ女の人とこうやったらやっとるんちゃうか、あう、まあ、この間俺やったからな、うん、あんまくれんかったけど、
あまあそれはもう大いにあるでしょうね、はい、まあやられたもん悪はないわな、
うん、またちょっと鬱陶しいけどな、
あんまり近づきてますから
、ね、ほらこれ人がね、あ人がもう列車ギリギリに地元民ですよ、
うん、うん、地元の方やね、
あのやっぱ列車が来たらどけなんないや
つ、これおもろいでしょ、これ何これ、コンクリートのね枕木が置いてあるんですよね、枕木を変えてるんですよ、ぼちぼち、
あなるほど、
ずっとね、あの名古屋のあたりはもう全く気のものやったんで、だんだん下に下がっていくと同時に、
はい、
やっぱりコンクリートに変換運動みたいなのがあって、変えるために運んできたやつをレールの横に置いてるわけですね、
うんうんうん、
でやっぱり列車が走らない間に、まあ、保線の人が来て買い入るんだとか、
は
い、だいぶかかってるところもありました、
やっぱり枕変えた方が揺れ少ないんですかね、
まあ、そうでしょうね、揺れも少ないしメンテナンスの費用も絡みちゃいますか、
じゃあこの揺れ体験したいとは今行くべき、
まあそうでしょう ね、だんだん揺れが少なくなるとあのこれつまらんですね、
でねこうやってずっとこう電車乗っとったらね、うんうん、もうちょっとしたらトンネル来るんですよ、
そう
です、トンネルの中でね謎の声が聞こえるんで、うん、ちょっと聞いといてもらえますか、はい、ほらそろそろ来るよ、
あ
ちょっとおどおどしますね、これ、
はい、
これ多分1個目のトンネルです
よ、はいはいはい、
まあ、トンネル言うても穴開けただけのとこやけどな、
まあ、大丈夫
です、入ってきた、入ってました、うん、
蒸気感じゃみたいですね、
最初僕ブレーキの音かなと思ったんですよ、
ブレーキなんかかけてません
よ、うん、もしくは警笛、
なるほど、
で後で分かったんですけど、うんうん、その後ろの二等車の兄ちゃんたちが叫んでたんです、
あそうですか、
ちょっとピーって音聞こえた
ら、あなるほど、
あれ多分口笛や
と、ね、なるほど、もうちょっと後にね、はい、太鼓の一段が乗ってくるんですよ、ずっと太鼓叩いてましたよね、
隣の車両で、
隣の車両で大変でしたね、はい、
まあまあこんな感じで、
はい、
今からこの列車の旅が、
はい、
始まるわけでございます。
はいはい。
で、やってきましたのがですね、うんうん、ラデラ駅。
次はそうでしたかね。
はい、ね、その、だから、ナヌオヤの次に、
はい、
まあ、ナヌオヤスタートしたのが10時14分やったんですよ。
はいはい、そうでしたね。
で、そっからですね、はい、まあ、約9分、約10分かな。
はいはいはい。
ラダラ駅というところに。
ラダラ駅ですよね。はい。はい、
やってきました。まあ、これね、Google マップにもちゃんと書いてるんで、
はい、
皆さんよかったら見てほしいと思います。
ラダラでしょう。
はい。でこの駅、まあ、そんなに大きい駅じゃなかったんですけど、うんうんうん、結構乗降客が多くて、
ありましたね、
で僕の見たところやと、
うん、
もうほんまにいろんな人いました、老若男女といいますか、はい、あの白い服着た女学生の、
はい、
これまさにこれが今この駅ですね、
はい、
まあ、小さな駅でしたけどね、
はいはいはい、
非常にあのホームもさっきの名古屋に比べたらもう10分の1ぐらいしかないような幅のホームやったんですけど、うんうん、まあ、こんなところでもたくさんの乗客の方が乗るんやな
と。そうですよね。
ちょっとびっくりしましたね。
びっくりしましたね。この駅ですか？
これが多分そうですね。
ああ、そうですか。
はい。あ、これじゃなかった。あ、ここはそんな乗ってこんかったな。
うんうんうん、
ごめん、この次の駅かな、乗ってきたのは。
うんうんうん。そうやね、ここはまあ前でしたね。
うん、
はい。まあ、それでも、まあ、そのいわゆる一人二人ではなかったからね、
うん、
まあ、結構、
いや、違う違う、
この人が愛されてるというか、よう流行ってるんやな。
これ何駅やろ？これもしかしたらグレートウェスタンかな？
グレートウェスタンかもしれませんね。はい。はい、
どうぞどうぞ、
はい、まあまあそんなところで僕の感じは、まあ、とりあえずもう最初から最後まで僕はこれだけで今日は言わなあかんなと思っとったんですけど、
あこれですよ、
はい、
ラデラ駅、
ああやっぱここでしたね、
いや今のはねグレートウエスタン駅ですね、
あそうですか、
あの1個ちょっと過ぎてしまいました、
は
これがね、はい、ナノ屋から1個目の駅ですね、
あそうですか、ラダラ、
ラダラです、
ね、まあねここもそうでした、あ もう車掌さんの代わりやってますね、そうそう、この男の人はね。
あの兄ちゃんね。体はみ出し兄ちゃんね。
う
ん、
はじめもう運転手さんに合図してましたよ、今。これ、よっちゃんの言うように10円かもしれません
ね。かもしれないですね。
うん。うん、よっちゃんはあの人は従業員って言ったけど、僕らはあの人は遊び人やみたいなんですけど、はい、どっちか、従業員かもしれないね。
でね、電車が、うん、もう時刻これ遅れてるから、はい、早出たいんですけど、はい、まだ乗り降り終わってないから、はい、車掌に、運転手に言うんですよ、この兄ちゃんが。はい、ちょっとまだ、はい乗ってないよって言って、
これからやで言うとね、はい、まあそんなこともしてた。もう一人か二人入れた他の人はもうこんなことしてなかったですね、うん、遊びだけの人もいましたね、うん、まあそこらが僕らが見たらみんな同じように見えるけど違うんか思ったんですけどね。ほら
ね、うん、これ早々出たいと電車がブーって言って、うんうんうん、まだ乗ってないと、
それはこれで出たのかわから
ない。動いてる動いてる、まだ乗ってないの動いてる。
もうほんまやね、これはもう車掌とおぼしき人もはじめそうでない人もまだ全然乗ってませんね。そ
う乗ってないというかもう体はみ出てるでしょ、
あのいたずらこんな兄ちゃんすごいな、車掌でない人、まあこの人らが落ちるのは不思議ですよ。もうね、まあ、僕の一番の印象はとにかくまあもう緑一色でね、もう抹茶の中顔突っ込んだみたいな列車でしたよね。もうどこを見ても茶ですよ。もう茶だらけで、そんな茶だらけで、もう上から下まで空がまああんまり見えん、谷底、谷の底じゃない、谷の横通ってましたからね。まあ見えるんはお茶ばっかりで、よーこれだけまあお茶がまああるなというのも、いや
すごいですね。
ほんまにすごい
です
。
日本でも有名なお茶の産地いっぱいありますけど、ここまで広いとこってそうないよ。
もうそれはね、もう
これは新幹線乗っててまあ静岡のあたりでもあることはあるけど、まあ
一瞬ですやん。
そうです ね。もうここはまあ実は時速20キロで走ってるからっていうのもあるんですけど、
まあそれは新幹線の方が遅いですけどね、うん、僕はこう静岡歩きましたけどね、はい、歩いてもここのような感じと違うて、もう本当にすごかった。茶がもう上から下まで茶だらけの中で、その茶の中をまあこういうようなもうなんかね揺れまくりの電車が行くわけですよね。でもう落ちるかいなと思ってしがみついてるんですけど、落ちそうになるぐらいのもうきつい揺れで、なんとかまあ僕は命を助かったというか、あの落ちんで済んだんですけども、ま
あ、ただ何人か、はい、あの僕らみたいな、まあ、命知らずの人がこの展望デッキ出てきてるんですけど、中にはその年配 の、うんうん、あの両親連れたなんか若い兄ちゃんとか
おって、あの人ね、あの入れ墨の人ね、
あの要はあの両親も出てきたなと、まあ、文雄君ぐらいの多分年齢やと思いますけど、
いやもうそうやけど、もうあの人なんか本当に一瞬もう飛び出してしまってね、もう潰れそうになるぐらいの、よう太ってましたね、あのお母さんもね、ようあこまで連れてくるのが大変だと思いますけど、兄ちゃんはまあ指名のごとくですね、
そうですね、
黙々とまあ写真も撮ってましたし、はい、まあ、あの両親に親孝行してました ね、ちょっと親孝行になってたか
い
な思
いますけど、そういうやっぱことで使ってる人もいるんでしょうね、おそらくこのエキスポレールって言ったらやっぱり、
いやそうでしょ、
一番の電車やからな、この国では、
まあ、いわゆるお金持ちがまあ乗り込んちゃいますが、はい、まあ、旅行者もと含めてね、そういうことかも分かりませんね。あの、まあ、そのお兄ちゃんと面白かった。ほんでこのエキソルレール の展望車の中に大きなサーフボードが置いてました、
ね、うん、あれなんでしょうね、
インドネシアとか言ってましたよ、バリ島とか言ってました。
あ、いやで、ね、あのサーフボードの兄ちゃんも、うん、僕らの目指すペラデニアで実は降りたんです、は
い、降りたんでしょ、
降りた降りた、
僕の後ろに乗ったらしいあれ、ね、
そうって文雄君に当たりそうになった、文雄君気ぃつけや言うたんですけど、あの何やったんでしょうね、あれ、あのサーフボード ね、あのサーフボードも落ちんかったな、
落ちんかった
あれ、あの揺れでな、
しっかりあれ縛っとったよね、どっかでね、
いや俺見たけど全然縛ってなかった。ただ壁にかけ立てかけてるだけやったな。
あれ倒れかかったら、まあ、人も頭に当たるし、
ね。やっぱ2メーター以上あります
からね。大きいですから。すごかったですよ。あれはボーンと。バリ島とかだったからね。あ、まあ、バリ島ならまあサーファーはおるやろし。けどもそっからまあ。
ほらこれ見てよ、これほら。このサーファー。何もただかけ立てかけてるだけやろ。
いやな。
別に何も接着もしてへんし。
どうも不思議や。
で、ここ、今これ着いたんが、うん、その次の駅のね。
はい。
グレートウエスタン駅ですよ。
まあ、うん、グレートウエスタン、
ね。14時32分。
32分ですか、
到着。
なるほど、なるほど。
いたしまして、はい、まあ、名前の通り、はい、明らかにこうイギリスの場所ですよね。
で、
グレートウエスタン。名前がね、
はい、
英国人が付けた名前ですよ。
多分、初期の頃の駅でしょうね。
ああ、
そうですね、
まあ。ただ、名前のグレートとは裏腹に、うん、駅は非常にスモールでございまして、ね、
はいはい、
あの、まあ、これがホームなんかなっていうような、うんうん、あの、 桟橋みたいな、
ね、幅1メートルぐらいの
1メートルないであれ
ないか
ないないない
、
ね、50センチぐらいしかないな
板のようなね
そうそうそうそう
この方で信号機面白いね片腕上げたみたいな下が下がってたでしょ
そうそう、はいはいはい、
下がってたのが OK なんですよ
あそうなんですか
上こう上 T 字型になった場合はね、
はいはい、
これ行ったらあかんの下がって緑がつくんですよね
あの紅白のね、
うんうん、
あの色の信号機でしたけど、はいはいはい、信号って言ってもあの点滅するやつじゃなくてこうなんか板がこう上に行ったり下に行ったりするやつ、
ねはい、ちょうどあのこう僕が今やってますこの手を
なんか自転車のね右折みたいな、
あんな信号
ですね、手旗信号みたいな、
ね、そうですね。そんなのがね木で作った大きいやつがね2連いつもあるんですよね、はいはい、まあまあその辺のところはもう僕が買って乗ってた高尺鉄道と全く同じような施設でね、
うん、
で横のところにはずっとどこまで行ってもついてるあの電柱があってその電柱に横の桁があってそこにいっぱい線があるんですよね、
うん、
とその線をこの外資がこうずっと行って、
うん、
その外資が目白押しに並んだような感じで鳥が止まっとるみたいなね、
はいはいは
い、そういうような電柱もありましたそれとまあこの辺りもそうですけども、まあ、この辺りまだだいぶちょっと街になったとはいえようこれだけ茶がなね、
うん、
も
う
見渡す限り茶畑で上も下も壁面も全部茶畑でその茶畑の間にある細い例のですねその上から水を落としてくるっていうその木がまたいっぱい生えてまして、
はい、
これ見てくださいこれどうなりますこれもう本当にすごい茶畑で誰がこんな茶飲むんかいなと思って思いましたけどね、まあ、その茶畑の中をめちゃくちゃ揺れながら列車はだんだんとまあ高度を下げていくということでしょうね、はい、まあ、それで次がグレートウェスタンの次がわたごだという
駅。わたごだ来ましたね。
わたごだですね。
まあこれなんで来ましたねと僕今言うたかと言いますと、はい、このわたごだぐらいから、
はい、
あのさらに道がこうくねくねっとしたような、
余計に。
あの地図見たらよくわかるんですけど、はい、あのわたごだまでまあ比較的そんなにカーブもないような、はい、あの線路なんですけど、
はい、
ここからね、
はい、
もうほぼ360度回ってるぐらいのぐねぐねした道が続きまして、
うん
うん、まあ僕ら下りなんで、
はい、
そんなに列車が悲鳴上げることもなかったんですけど、
揺れ
まんが逆に、
揺れますよ。
ペラデニーやから、うん、こっちからやってくる電車ここ大変やろなっていうところですよね、うんまあ、だから上りの列車も一回乗ってみたい気がしましたね。
そうでしたね、
まあ、揺れは絶対今回の方がすごかったんですけど、
これはまあこの揺れはまあ今もまだ映像をまあ見てもらってないんですけども、グラグラしてる映像がね、
うん
よく撮れてますけども、うん、指はもうしがみついてますね。まあ、しがみついとっても危ないからつぐみちゃんがまあカバーしてますけども、
そうですね、
はい、そんな格好でどんどんどんどん列車はあの降りていきますね。
じゃあ後半
は
この後お楽しみいただきます。
こんな時間になってましたか、はい、すいません、はい。